じゃあ行ってみましょうか。
はい、どうぞ。
ですね、杉江松鳥の、外部の星17回でございます。
はい、
はい、どうぞ。ちょっとオープニングの入れるタイミングを失いましたが、
はい、
はい、早速なんかこういう直前にわけのわからない画像を送られてきて、今日は何が起こるんですか。サッカー特集も今日はないという感
じ。そうそうそう、
はい、
まあ、作家特集といいますか、僕があまりにもニック・ハーカウェイの世界が終わってしまった後の世界でですね、あまりにも好きすぎてですね。
大丈夫ですか。
そう、その話しかしたくないぐらい、もう、
あ、
いや、他の人の話もしたいんだけど、
うん、
ちょっと作家特集をすると多分するとしたらアンビッティなんですよ、
はい、
なんだけど、
うん、
アンビッティもったいなさすぎて、
う
ん、ニック・ハーカウェイとかぶる、かぶらないけど、
かぶらない、
何も全然かぶらない。新刊
が多かったので、は
い、
アビッティはちょっと来月に、そう、そんな感じで。
で、ちょっと今日はニック・ハーカウェイについてですね、いろいろとお話をまずしてから他の作品についてくれるという変則という、まあ今までは違うやり方をしてみたいなと思ってまして、
はい
はい、矢沢さん、もう迷惑かけつで申し訳ないんですけど、
はい、
さっき僕がツイートしてた、
また無茶なことを言おうとしている
ね、のどごし生っていう CM があったじゃないですか。あれのさ、
うん、
ジャッキーチェン版ってあったでしょ、
はい、
ジャッキーチェンと一緒にカンフーの
あったような気もします
けど、あるんですけど、それをちょっとググってですね
無茶ぶり。
それをね、流せるようにしてもらえませんかね。
いつ
今
いや、そんなにすぐじゃなくてもいいんです
。じゃあ、中休みのと
ちょっと、中休み前に欲しい感じ、
はいはい、
じゃあ、まあ、
これは杉江さんのギャラの分から引いていただけ
そうでしたね。じゃあ、まあ、
はい、じゃあ、ハーカウェイです、
ね、ハーカウェイから入る。
はい、もちろん。
おー、頭から入るんですね、
うん、
いやいや、でも大丈夫ですか、ハーカウェイ。
なんで、
僕ちょっと、まあ、読んでないんですけど、
まあまあ、じゃあそれでニック・ハーカウェイの世界が終わってしまった後の世界でですね、ご紹介したいと思うんですけど、見ました？
見ました。
どうです？
いや、これ最初最初のうちは喋っても大丈夫ですよね。
ま
あ、最初もう世界が終わってしまった後の世界がまず始まるじゃないですか、
うん、
で、そこからさあ、こっからスパイが始まるぞと思ったら、え、学生時代戻るぞ。
そうそうそう、キュルキュルって巻き戻すんですよね。
そうそうそう、しかもなんかそれが別に SF 的じゃなくて普通に青春小説なんですよね、
うん、
それがまずぶったまげて、うん、結局上巻が終わるまでずっと世界は終わらなくて、
そうそうそう終わる前の世界の話が、
そうそうそう、
終わってしまった後での小説なんですけど、
そうそうそう、
世界終わる前の話がずっと続いてるから、
うんうんうん、
最初何が起きてるかと思ったでしょ。
そうそう、だからなんかただ単に一瞬ね、いや面白いんだけど、まあ、贅沢に何でもやっただけなのかなと思ったんですよ、
うん、
でも下巻で偉いことが起きるじゃないですか。
はい、偉いことが起きるんですよ。
え、偉いことが起きるじゃないですか。
偉いことが起きますよ、はい。
偉いことが起きるっていうか、偉いことが起きてたって言えば正しいですよね、
うんうんうん、表現が微妙だったです
けど、そうそうそう、でもそれで、あ、この作品は本当に、なんというか桁違いっていうか、
うん、
そういう言葉でしか表現できないものなんだって本当に納得がいって、うん、
これ僕が帯を書いたんですよ、
うん、
で帯のね、推薦文が上巻が東山明のですね、奇妙な週末小説世界をまったりと駆け抜ける圧巻の青春小説っていうのが先に、あ、先にこれ朝にあったんですよ。東山明さんがこれを書いたって僕知ってたんですね。で上下巻でそのしかも作家と書評家で同じことを書いてもしょうがないから、まあ、東山さんの紹介がですね、まあ、全体、まあ、週末小説で各青春小説って、まあ、必要なことは全部尽くしてあるので、これ以上言うことないなかった。だから珍しく自分の小説館に関わることを言おうと思って、書いたのが、誰もが読みたいと願うが容易には叶わない、その夢の小説がこれだって書いたのですね。で、この夢の小説がこれだっていうのがですね、 まあ、夢というのはその夢見るというか本当にあの願望の小説という意味もあるんですが、僕にとってはこれはですね、時たま夢で見たような気がするんだけど、忘れたような気がったような気もするというね、すごい時たまの僕夢はほとんど見ないんですが、というか見ても記憶する能力がないくてですね、忘れちゃうので、時たま起きた時にすっげえ面白い夢みたいな気がするけど全部覚えてないっていうことがしばしばあるんですけど、本当にもう完璧すぎて、パステルナークじゃないですけどね、ドクトルジバコみたいな夢見たと思うことあるんですよ。覚えてないんだけど全く、最初から最後まで全部こうイメージが漠然としたイメージだけ残っていて、そのイメージだけは胸の中にずっとあってですね、そのこの夢を見たという記憶だけを頼りにもう今年は生きていけるような気がすると思うぐらいすごいことがあるんですけど、全く覚えてないんですよ。だからその夢でしか見えないような完璧で何もかも揃っていて、夢ってほら文脈がおかしいですから、
そうそうそう、その文脈がおかしいっていうのもね、分かるんですよ、うん、すごい文脈おかしいんですよ、
自分のね好きな時に突然その、まあ、心でちょっとお色気が欲しいと思うと、急に動で喪失するようなですね、そういうおかしなことが起きるような文脈も含めて、
やたらディティールが膨らんだ、
そうそうそうそう、元 HTML じゃないんですけれども、そこをクリックすることによってそこだけ膨らんでいくようなですね、その異常な構成の破壊された構成みたいなね、それも含めて僕にとって夢の小説なんですよ。でもう一つは、よくこれは本の雑誌 その相談員なんか昔やってましたけど、漠然とした質問してこういう小説ってあるでしょって聞くことあるじゃないですか、聞かれることあるでしょ、例えばそのなんだっけな、例えばあれをね、少女がひと夏を図書館の地下で過ごす小説とか言われて、あ、それカニングバーグのあれだよねって言えるんだけど、それだったらなんだけど、もっと漠然としたこと言われて、139ページぐらいにこういうことがありましてみたいなことをイメージだけ言われて、ね、ということがたまにある。でそれに近いこともあって、幼い日に読んでしまってもう忘却の彼方に行ったような気がするんだけど、でも確かに読んだはず、もしくは読んだという記憶を頼りに一生生きていきたいみたいな、そういう小説なんですよ、これ僕にとってはこれね。だからそういった意味も含めて、本当に夢の小説って書いたんですよ。で、これを本のウェブ本の雑誌の、年表で書いた時も、なぜそういうふうなことを書いたのかということを説明しようと思って、書評を逆に書いたんですよね。普通書評から抜粋して推薦文を取ってもらうんだけど、逆にこの推薦文を取ったとしてもおかしくないような書評を書こうと思って書いたんですよ。書評とはこれでセットで、だからそれでもまだ言い足りなくてだからつまり全体像が夢なので、その言語化できないぐらい膨らんでしまってですね、もうしばらくずっとこの世界が終わってしまった後の世界のことばっかり考えてる時期があったんですね。そのぐらい面白かった。だからまあAmazon に星1つけた人で適宜に無敵持ちを感じるんですけどまあそれはいいです、ね、感想だから、ね、
その感想も検討する余地があるものだと思って後で見てみましょう。
あ、本当に、じゃあ見てみましょう。まあそれでまあどういう話かということ、まあ、基本的な設定をちょっと、まあ、言っちゃった方がいいと思うんですけど、まず冒頭で分かることは、世界はとりあえず滅びたと。
そう、
文明はほとんど滅びていて、
北斗の拳パターンですね。
そうそうそう、まああれですよね、開拓時代のアメリカみたいなね、コロニーみたいなものがあちこちにあることがあって、そのコロニーがなぜ生存可能かというと、その生存可能地域にはフォックスというガスが流れていて、そのフォックスというガスがそのオールというか、それが浄化している地域だけ住めると。それだけ聞くとね、なんかまあ放射能とそれを除去するコスモクリーナ的なものかなみたいに思うんですけども、なんかそうじゃないですね、不穏な用語が出てくるんですよね。実体化っていう用語が出てきて、何その実体化。でも実体化っていうのはどうも堅牢なものらしくてですね、街が一個ね、神隠しがあったりしてて、怪しい怪物が襲ってきたりするんだと、お、なんだろうこれっていうと、そこにですね、その世界ホックスを世界に送り出している、なんだっけ、ジョーグマンドっていうシステムがあるんですね。でそのジョーグマンドっていう巨大なパイプが世界にホックスを提供しているんですけども、そのホックスが、提供するためのパイプの一つがですね、大火災になってしまったと。 その大火災を消さなくちゃいけないんで、お前たち消してくれと言って主人公の属しているよくわかんないその独立会社みたいなところに、政府みたいな、なんか会社みたいなものからお金を払ってね、エリート集団がやってきて、トラックを上げますからこの火災を消してくださいと言い出すというところがその冒頭なんですね。とするともうこのね、実体化という謎の現象と、フォックスという謎のガスと、この謎のエリートたちと、ね、このシステムとこの世界が起こっている人たちがこれから解かれるだろうかなと思うと、少年時代の話に戻る。
そうそう、いきなり少年時代っていう、
あれびっくりしますでしょ。
そうそうそう、しかもそれが長い
長いですよ。だ構成でいうと最初北斗の拳みたいな話で始まったからと、急にその児童文学的な展開になるでしょ。
そうそうそう、で修行の話でも何でもなく、
何でもない、うんうん、こっちだ、あ、1のそれ見せて、カスタマーレビュー入っちゃった。
カスタマーレビューを井田さん見せてくださいとのことです。
出てません。始まるのか。
来た来た来た、う
ん、はいはいはいはい、あ、消えたよ。
これ別格なのか。あ、消えた。井
田さん消えました。
全然面的に消えた、
うん、
あれ、なぜかなぜかなぜ
か、はい、まあいいや、それ
でなんかその気配を察したじゃないですか。キレギ
ビアがこれね、あ、見た、ちょっと見ましょうか。裏書きにある圧倒的出力、怪物的デビュー作等の出版社の前評判にゴールデンウィークに気合を入れて読もうとワクワクして見始めたのだが、私には出だしから全く意味不明の物語で、うん、そうだろうね、その世界観を全く理解できず、破滅世界設定の緊迫感のみじんもない悪ふざけダジャレのパレードで100ページも行き着く前に読料さんながら断念。久しぶりに読み止め、これなら DVD コロニー5の方がよっぽどマシ。はは、どなたか全部読まれた方でこれここから一気に面白くなるというターニングポイント発見されたらご教授お願いしたい。2000円も出したんだから、たかだか2000円でね、そんなポイントあれば今一度見たい、直したいと。はは、著名な文学賞の候補作のことだが対象ならなかったのは幸い。裏面の著者写真見てもまともな本書きそうないわな。ほうほうほう、まあまともな本じゃないですからね。まあまあこういうふうにはまあおっしゃるのは分かります。100ページで断念したというのもまあそうなんでしょうね。冒険小説だと思って読んだんだと思うんですけど、冒険小説だけどさ、冒険小説ってあの北上二郎さんが好きなもんばっかりした冒険小説じゃないからね。あの冒険小説のもともとの起こりっていうのは、イギリスの紳士がですね、暇を持て余して暇すぎて前田町とか取り込んでっちゃいましたって冒険小説の起こりなので、まあそれ以外
にでもね、ちゃんと時間からちゃんと冒険小説になりますからね、
うん、宝島みたいなもんだったんですね。だからまあ分かりました。でまあ一つはですね、これいろんな様式形式のですね、寄せ集め小説でもあるんですよね。例えば第1章のそのエピグラムのところにですね、まあ、毎回副題がついていて、まあ、第1章第2章って書き方をしてますけども、これちっちゃい章が章というか章題を持った小説の寄り集めですね。16個 の、 段章の寄り集めと言ってもいいと思うんですけど、最初の章がですね、全ての発端、豚と危険、豚と危機、経営陣との接近遭遇っていうふうになっていて、全ての章がこれで統一されてるわけですよ。だからその18世紀以降の文学の形を踏襲していて、まず形からしてそれなので、これを見て冒険小説だというふうに主張するのはちょっと問題があるんですよね。まあ、僕も書いちゃいましたけども、でもう一つはですね、まあ、全体がそうなっているというのは、これはピカレスクロマンなんですよ。ピカレスクノベルというのはですね、どういう話かというと、まあ、単純に言うとですね、サバイバルの小説なんですね。でサバイバルの小説というと、そのなんかダイハードみたいなことを思い浮かべられちゃうとちょっと困っちゃって、そうではなくてですね、神から見捨てられた人物がですね、神への信仰を取り戻すまで描くという小説なんですね。でそれで彼はまずいろいろ、これは悪者の文学というピカレス文学の評論書からそれによって言うんですけれども、まずですね、大事なことは、彼はピカレスクっていうのは悪漢文学というふうに訳されますけれども、うん、そうではなく、生き残るために手段を選べない人物なんです。なのでそれはその拠り所がないので、いろんなことをしなくちゃいけなくて、例えば あのディケンズのですね、あれなんだっけ、オリバーの原作になったあれありますよね、うんうんうん、のようにその悪いことをする親方のところに利用しなければいけないこともあると、うんうん、でまたその孤児であったりとか、うんうん、その修道院に入ったりとか、うんうん、そういうことを してですね、あの自分がその見過ぎを過ぎをする機会を伺っていって成人すると、うんうん、したがってその弱い立場の少年があの成長するまでをまず描くという過程が第一弾に来るわけですね、うんうん、そして世に出た後にですね、世に出た後に放浪するんですよ、うんうん、で放浪するのはなぜかというと、その放浪の過程の中で彼が見るものがですね、社会の縮図にならなければいけないわけです、うんうんうん、その社会の縮図を描く、それはあの世俗権と対立をですね、含むんですね。で世俗権との対立と宗教的な腐敗を含むこともあるんですが、例えばそれがですね、まあ、ディケンズの小説がピカラスクロマンであるのは、ディケンズは非常にその社会改革に燃えた人ですから、
そうです
よね、だから彼はピカレスクロマンの形を自然に踏襲してですね、いかにその19世紀ですか、イギリスがですね、18から19世紀にかけてイギリスが、産業革命後のイギリスがですね、あの間違った方向に進んでいるかということをですね、例えば児童虐待とかの例を言うわけですよ。でそういうことを含む、あのピカレスクロマンで、だから主人公は僕なんですよね、役はね、あの黒原さん、もちろん英語は愛なんですけれども、うん、僕って訳してるのはピカレスクロマンの少年的なあの心を持つ人物を主人公しなきゃいけないからなんですよ。これがまず、大きな括りで、この副題がいっぱいついてるのをピカレスクロマンの形を踏襲してるわけですよね。そこが一番大きな外側の枠組みで、そこにですね、なぜか冒頭に週末小説の世界観が入ってると思った方が早いんですね。だから週末小説の世界を舞台にしたピカレスクロマンであるっていうのがまず最初で、週末世界の方が主なんじゃなくてピカレスクロマンの方がこれは主なんですよ。で、だから成長話が入るのはほぼ当然と言いますか当たり前なんですけども、ここで一つですね、この主人公、まあ、作者がね、あの変なところはそこにですね、俺が好きなものを全部入れてみようって思ったところがバカです。
バカですね。そう、バカですね、うん。
そこがちょっと変なんですね。
だそれが多分、ね、
ダジャレの部分、
星一つの人には、うん、なんだこれってなっちゃったんでしょうね、
うん、あまりこういうものを読んだことないんだと思うんですけど、うん、まあ、大変気の毒と言いますか、面白いものを、ね、読むチャンスを逃したなと思うんですけど、
いやでもね、正直いや役はすっごい面白いなと思ったんですけど、うん、私もあの瞬間に行くまでは若干飽きてて、
あ、本当に僕はこう寄り道小説が上手でしょうがないのでもっと寄り道ねえかなと思って、
いや、もちろん面白いんですよ、うん、面白いんだけど、やっぱ結構一冊も結構分厚いんですよ、上巻だけでこんだけボリュームがあって、で下巻もこれかって思い始めたら、なんじゃこりゃーみたいなことが起きるっていうか、さっきも何度も言いますけど、起きるっていうか起きてたんですよね、うん、
これね、まあ、僕はね、天涯孤独の身になっちゃうんですよね、うんうんうん、こうするとその少年時代にゴンゾっていう、
う
ん、その兄貴分みたいなところに
来られ
る、そこでね、その、まあ、少年時代にそのゴンゾっていう人物に出会うわけなんだけど、うん、まあ、ゴンゾの影となってね、うん、まあ、スクール生活を送るわけなんですけど、そこはですね、まず第一段階、うんうん、ここで一種の学校小説になっちゃうじゃないですか、うんうんうんうん、しかもその本人は割とこの内向的な人物
で、まあ、そのすごいもうちょっとスマートでシュッとしたスネ夫と映画版がジャイアンってことですよね、う
ん、まあまあ今度悪いことしないですけどね、伸びていじめたりしない
から、映画版ないし、最近の平成版ジャイアンってことですよね。だから
モテジャイアン、
モテジャイアンですね、
綺麗なジャイアンですよ。
そうそう、常に仲間をね、そんなことを言うな、うん、みたいな感じに導いていくジャイアンですよ、うん、
まあ、スネ夫もね、映画版のね、
そう、映画版
いじめないスネ夫ですよ、ね、
いじめない、うん、しかも結構いいことする
いいことする
で、ちょっとかっこいいみたいな、
そうそうそうそれがですね、まあ、それがだから少年時代ですよね。でそこでまだ寄れるのが、なぜかそこでですね、主人公が中国憲法みたいな変な憲法をね、
そう
習い始める、まあ、多分ね100ページっていうんで、その中国憲法のあたりまでは読んでない、
全然
言
ってない、
言ってるんですけど、忍者の話が出てくる前
に、ああ残念ですね、忍者の話がいいのにな声なき竜っていうね、まあ、合気道のような、まあ、合気道じゃないらしいんですが、うんうん、はい、要するに、まあ、本当にしなやかな憲法ですよ、うんうん、
十欲豪制の十体現みたいな、
風浪士というね老人が教えてくれるという、その老人が、まあ、へんてこりな親父なんですよね。
そうそうそう、
自分の技にですねエリビスウォークっていう名前をつけるんですけど、エリビスウォークってエリビスのこうちょっと小刻みに足を動かすね、そうそうそう、あのステップ、あとで多分ジェールハウスロックかなんかのビデオを見ると分かると思うんですけど、あの動きを取り入れてるというか、弟子の一人によるとそれは嘘だと、もともとは違う名前なんだけどエリビスウォークで勝手に言ってるだけだっていう動きを取り入れて、動きとかね。でちょっとこれ出したのは何でかっていうとですね、これウィルストゥース剣というですね、型はウィルストゥース剣があるんですけど、もちろんウィルストゥース人体図か捉えてるんですが、おそらくこういう動きをする剣法なんですよ。これがウィルス・トゥース、
多分ね、すごい感じ分かります
よ、ね、うん、で次がね、これユランカンの腕っていう技があるんですけど、
ここの部分、確かに肘と手に
これですよ、ね、こういう風になっちゃうんでしょ、きっと腕が、
ね、肘打ちの技なんですけど、うん、ここの図がね、
うん、
あ、そうみたいな
このネーミングセンスが、まあ、ダジャレと言われたらダジャレだし、
スゲナレビザスエロいと思った
ら、あ、そうですか、
ちょっと
どっちが
勝った かちょっと思ってここはちょっと私がと思って、
ありがとうございます、まあ、全般的にネーミングのセンスがね、こういうふざけてるとしか思えないものがいっぱい出てきますよね。
もうドシモネタみたいなやつがいっぱい出て
くる、出てきます、はい。なのでそのまあサブカルまぶしい、忍者剣法話みたいな、
中二病要素すごいですよね、
うん、
小二かぐらいの距離で、
うん、
だってそうですね、なんか最初週末から始まるから、なんかトラックに乗ってさあ行くぜってなった時に時の声みたいなのみんなあげるじゃないですか、うん、さあみんな物ども行くぜみたいになった時にそのゴンゾーがお尻出して、うん、うんこうんことか言うんですよね何の意味もないですよ頭おかしいとしか思わないでしょ
これね、多分作者はですねアメリカンプロレスが好きなんだと思うこれ、ね、アメリカンプロレスラーのね遠征に行く時の並ばしとほぼ同じで、確かにね、まあ、これ僕が昔まとめたミスターヒトさんっていうプロレスラーが亡くなっちゃったんですけど、ミスターヒトさんのねプロレスラー話を読むと、本当カナダの直線距離の道を何百キロ走ったりするから暇だから尻出したりするんですよで相手の車の前にいて正面ぶっかけたりするらしいんですよ。でなんでそう判断するかというと、下界にですね、巨人といえばアンドレ・ザ・ジャイアントという言い方があって、これね、黒原さんが勝手に落ちたのか判断がつかなかったんで、本を借りてちょっと見てみたんですよ。確かにね、アンドレ・ザ・ジャイアントって書いてある本人が書いてあるんですよね、ニッカ・ハーカウェイがアンドレ・ザ・ジャイアントって書いてある。だから、まあ、最近のじゃなくて、そのアンドレ・ザ・ジャイアント存命期ね、まあ、前世紀の頃からプロレスをご覧になってた方なんだね、きっと
ね。そうですね、
そうです。でますます中二病臭いと言いますか、オタク臭がする感じですよね。
わかるわ、
うん、そ
うそうそう、アメトーク見てキラキラ笑ってるような感じ。
そうそうそう、テレビの前でね、うんうん、でまあ、ボンクラな感じですごいするんですよ。
すっごいボンクラ。これ、まあね、ここアマゾンレビューのあの中で一つ真実があるとすれば、この著者のこの写真を見てまともな書き手ではないって、
うん、そうですよね
これ、まあ、手に何か書いてあるんですよ。こうやってこうやってるこのポーズのここに何か文字が書いてあるんですよ、うん、すごい中二病臭くないですか
これね、フィードバックにはないんですよねこの写真僕から持ってきた
から日本だから、やっぱ、うん、日本はサブカルアニメオタクみたいなとこじゃないですか、
忍者の国だから、
忍者の国だから、
忍者スレイヤーの国ですからね。
そうそうそうそう、
いいかなと思ったのかもしれない、
ね、いいかなと思った多分
まあ、ゴンド自体がね、ゴンドジャーナリズムから取ってるでしょうからね、名前もね。
バカであることは間違いないんですよ、うん、
バカであることは間違いない、
バカであることは間違いない、うん、
でそれがだから第2章でしょ、うん、で第2章が終わると、じゃあ俺大学からって話になって、
そうそう、今度大学
の話になる。そうするとね、いちご白書なんですよ、これが
学生闘争、
そうで、まさにね、恋をする、バリケードの中の恋ですよね。
そうそうそうそう、で僕ってないんじゃなくて、いちご白書もそうでしたっけ、
んあれは
僕って何で、いちご白書
は僕じゃない、
僕と、ね、そうそうそう、見た、見た、見たさんですよね、うん、 三田義博さんの僕って何っていう小説、うん、あのたったの小説ってなってるんですね、うん、であの学生闘争があってっていう話なんだけど、うん、そのまたね本当はのっぽりなのになんか女の子に惹かれて無理やり入っちゃってそこでなんとなく続けちゃうっていう、まあ、もう全く同じパターンなんですよね。そうそう
僕はね、最後、まあ、捕まっちゃうんですけど、あのバリケード破られてで捕まっちゃうんですけど、捕まって椅子に縛り付けられて拷問されるシーンでですね、あの押井守監督の赤い眼鏡を思い出しましたまさにまさに押井守的ボンクラ的な革命感で革命に参加しつつ、しかも自分の革命じゃないんですよ。これはね、中央アジアがどっか分かんない、よく分かんない、
多分位置的にはチベットなんですよね。あのヒマラヤ山脈の東って言ってたから、うん、多分チベットなんですよ。
でそこのなんかその、まあのどかな国があってね、のどかな国にヨーロッパとかアメリカン資本がやってきて勝手に金を貸し付けて、で使わないね、のどかな国だから、ブータンみたいな国だから使わないでいると、どんどんどん借金だけが重ねていって借金を返せっていう、何言ってんだって言って経済破綻しちゃうという事件があって、国がのクーデターにあってしまって、そのクーデターに乗じていろんなところから人が乗り込んできてね、まさに今のウクライナじゃないんですけれども、ああいうふうに大国の規制になった国の話が入ってくるんですよね。で、その話が出てくるとだんだん今度は軍隊の話に近づいていくというね、次は軍隊のことになりまして、ちゃんとですね、相手のことをねケツ穴野郎っていう小三兵も出てきてですね、彼らをですね、
絵に描いたような、
絵に描いたような絵に描いたような、後でケツ穴野郎の役はお見せしますけれども、言語も分かったのでそいつが出てきて、軍隊に行くって話になってですね、それで今度はその珍妙軍隊話になるっていうね、うんうん、そこはマッシュですよ完全に。で彼がおかしいのは、彼が僕がね何でもこう負傷するんですけど、一、
う
ん、回出るとも戦場で負傷しないっていうね、アリに噛まれるとか、
ね、
でアリに噛まれたりいろんな病気をもらっちゃったりとか、最後は味方の砲弾に撃たれて怪我をしてしまうとかですね、一切まともな戦争行為をしないうちに、ね、
乾燥で肌がパリパリになるとかどうでもいい
本当どうでもいい
です、ね、どうでもいい理由で先生離脱
する、どうでもいいです。そうするとそのか、病室でですね、看護師に看護婦に恋をしてしま
いました。綺麗なね、
綺麗な綺麗なリーナっていうね、
そうそう絵に描いたような、はい、リーアですよ、
リーア、リーアですね。でリーアとですね、そのゴンゾの助けを借りてですね、うんうん、戦場の中でねデートするシーンがあるじゃないですか。
そうそう、絵がね
素晴らしい、
素晴らしい、あの情景、うん、
監視兵たちにですね、狙撃兵たちに100メートル四方を守らせてですね、その中でフランス料理を食べないでデートをするという、
で最初つなぎ着てるんだけど、うん、脱いだら実はタキシードと、うん、脱いだらイブニングドレスみたいな、
赤ですねそれはね、あのジェームズ・ボンドですよジェームズ・ボンド
全部本当に言いちゃってるんですよ、はい、入れたいこと入れちゃえみたいな
そこまでが、だからなんていうのかな、能天気バカ話ですね。
そこまで
序幕で
いけなかったんですね、
うん、そこまで読むとあ、でもそこまで読むと300ページでございますからね、だからそこの以降がちょっとシリアスな話になって、うんうん、ようやく雲行きが怪しくなってきたと思うと上巻が終わるんです。
そうそうそうそう、
で下巻になると下巻の頭でようやく冒頭のその火事がガンガン起きてる話に戻って、うん、でそこからその後さらにいろんなびっくりすることが起きるっていう、
そうそうそう、
はい、僕はだからそこもう上巻だけでもお腹いっぱいで、上巻でもうこれ終わんなくてもいい小説だと思ってたぐらいなんですよ。
うん、
ローレンス・スタンドが僕好きですから、うんね、ああいう寄り道して寄り道して、
う
ん、結局本題に入んないまま終わる話が世の中にはいくらでもあってもいいし、
う
ん、なんだったらもうこのままずっと書いててくれてもいいと思ってたら、うん、面白い展開になっちゃってですね、うんうんうんうん、びっくりするというね、まあこの実のことばっかりだというのはどうかと思いますのでちょっとこの画面ちょっと送ります、まあちょっとこの話はどういうふうにちょっとおかしいかというのを見ていただくために、まあ、用語の用語ってこれさっき言いました
これあのちょっと中1とか小5の小6の授業
でさ、保健体育の教科書にいたずら書きしてるみたいな、はい、でだからまあちょっと見ていただきたいんですけど、はい、あ、伊田さん間違えてるよ、バカやね
こらこらひどいこと言わないの
二重線ごとにって言ったじゃないですか、
二重線ごとに、
うん、
聞いたいの、
どうぞどうぞ、
すみません、
はい、もういいです、いいですよ、いいですよ、ごめんなさい、あのね、黒原さんのちょっと役を見てほしいんですけど、 僕があの予告に書きました。あのね、うちの母に相談しに行きなさい。エリザベスという、老子運のところで一緒に修行をした女の子がね、まあ、彼に第二章の終わりのところで、彼女のお母さんがその学校の理事長なんですけど、理事長のところに相談にしに行けって言って、でもとか言ってると、エリザベスの立った指は探検みたいだった。もう足ドンやらせないでっていう足ドンっていうのが何なんだろうってずっと思ってたんですよね。足ドンとか壁ドンっていうのを多分意識してるんですよ、黒原さんは。で、足ドンっていう訳語なんだろうなと思ってたらこれです。 Don't make me stamp。 これをですね、足ドンって訳する黒原さんの能力たるや。次がね、これはね、もう違うぞ、せがれよ。あの名手たちの中の一頭追っかけてファックするんじゃない、片っ端からファックするんじゃっていうセリフが途中出てくるんですけど、これもうが何だか知りたかったんですよね。ノーなんノーサンビアノーノーナシャブラウスファックなんですけど、ノーをなぜもうって訳すかっていうんですね。
まあ、牛だからで被らしたんですよね、
うん、まあまあ、モーモーってセリフが出てきますから、まあ、でも、モーはないだろう、上田正史ぐらいですよ、モーって書くのは。
そもそも、一定義戦争っていう言葉が素晴らしい
ですね。ゴーンアウェイですね、タイトルがね、ゴーンアウェイワールド。
そうそうそう。
うん、
で、まあ、その一定義、その世界を滅ぼした戦争が、あの名前が、一定義戦争って言われてるんですよね。
うんうん、そうそう。で、途中でね、戦争を追っ始めようとするときも、相手生かしてやるんだっていう、だからが本当に思います。次がですね、あ、ちょっと読めないな。あ、でもいいや、この上から4行目のところですね。これの格闘シーンなんですけど、まあ想像していただきたいんですけど、その2人が争っているところに主人公の僕が割って入ってですね、このカーズビルっていうやつの、隙を見てですね、邪魔をするんですね。でそこのところでこのオートとボクちゃんは何やってんだとばかりっていうのがあってですね、これが分かんなかったんですよね、うん、オートとボクちゃんは何やってんだって。これイタリックで原文が書いてあるんだけど、なんだろうなと思ったらね、オーマイスターズアンドゲガーターズ、ワットハバイダンっていう、これ簡単なんですね、オーマイスターズアンドガーターズっていうのよく簡単として使うんですけど、これをですね、なぜ黒原さんはおっとと僕ちゃん何やってんだっていうふうに訳すかという記憶があるんですけど、これもだからそうそう、今おっしゃったようにね、そのなんていうのかな、調子のいい広川一郎的な言い方、もうミスターブー的なね訳語だと思うのですね。あとはですね、これマハラジャがですね、そのさっき見て薬感を押し付けられてふざけんなっていうところなんですけど、ザマハラジャー・ポライテリー・トールド・ザ・オールド・アイシャン・インベスティメント・アンド・プログレッシブ・バンキング・グループ・トゥ・スティック・ディス・スティック・ディス・イン・イッティ・イヤーかな。だからそれを耳に突っ込んじゃえっていうふうに言ったのを、なんて訳したのかなと思ったらですね、藩主は丁寧な言葉で、あなた方はおうっこでもおくらいになったらいかがとやったっていう、このセンスなんですよね。この絵が全部に通底していてですね、ほぼこれが外科出るんですけど、はい、ここが知りたかったんです。このさあ、その絶賛人気上昇中のケツ屋の野郎っていうのはどこにいるんだって言って、ある人物出てくる場面があるんですけど、ね、絶賛人気上昇中のケツ屋の野郎っていうのは知りたかったんですね。バムホールですね、そう、ウィアソーエキサイティッド、ウィアソーエキサイティッドを絶賛人気上昇中。ちなみにこの、ケツハネ野郎がこのバムホールなんですね。という、まあ、このケツハネ野郎のまま進めますけれども、
いや、なんか私これ以外にもいっぱい好きな役があって、うん、なんか例えば最初はさ、イライラ電話がそろそろもう世界がさ、うん、ジョーグマンドが燃えてるから、きっとこのね、この主人公たちが属してる会社は、うん、まあ、要はトラブルシューターだから、こういう時こそ活躍できる会社なんですよね、うん、だからその依頼の電話がさ、かかってくるに違いないっていう時に、ちょっとその社長の電話が鳴るんですよね、はい、その瞬間みんなすごいビンビンに意識してるんだけれども、うん、でもなんか僕たちはみんな設立にびくらなかったよっていう顔をするって書いてあって、びくらなかったってびくらな かったってどう書いてあったんだろうと思って。
あなた知らない、びっくらなかった、ね、
そう。あとなんか他にも完全にこれあのこの人の意訳でしょ、黒沢さんの意訳でしょって思ったのが、ロバの一匹がいくらロバでもそれは許されないだろうというほど口臭がこじれたってあって口臭がこじれたって何みたいな、こじれるなんて絶対出てこない、
出てこない、
完全にもうあのいい意味で悪乗りしてるなと思って、うん、ここ大好きと思って、
そうですね、うん、これね、だから上巻の方がどちらかというとふざけ度が高くてですね、うんうんうん、下巻はねもっと緊迫度が高い役になるんですよね、うんうんうん、その切り替えも見事でいらっしゃって、まあまあ、黒原さんは文体が非常にね、作られる方なんですよ。で、まあ、一枚一番、まあ、解釈していて、その読みやすいものはもちろんこうマック・マッカーシーのですね、うんうん、役ですけど、まあ、その中でもブラッド・メリディアンの開業も何もしないでもうずっと残虐行為だけが4ページぐらいずっと続いてるね、インディアンの皮剥いだりインディアンに殺されたりするという場面だけが延々と書かれている、まあ、元々はああいう文章なんですけど、そういったものはそういうふうに訳するんですよね。でかと思えば、ドーン・ウィンズローが、あの人のトレベニアンの渋みの土建を訳したですね、
何だっけ、
悟りはですね、また違う、まあ、スパイ小説のパロディとして訳すとね、やはりスプーフという技法なんですけれども、スプーフはなりすましですよね、その特定のジャンルの、モデルがあるんではなくて、何かそういうみんなが思ってるような忍者なら忍者こういう感じじゃんっていうのをなりすます感じね。でそれがそのこの小説というのはつまり章ごとにスプーフが行われていて、全部違うスプーフなんですよね。16個のスプーフが集まったって意味ですが、そういった意味ではその16個のスプーフに合わせるようにして古原さん訳語を作ってるんだと思うんですよ。なのでこの小説に関して一気に読んじゃってもちろん面白いんですけど、うん、一気に読まなくてね、16個のバラバラなものを、まあ、続きものだと思って読んでいただいても、なんだったら16章にあたって読んでいただいてもう頭の中でですね、朝の連続テレビ小説のようにですね今回は戦争に行くんだみたいな感じで読んでいただいてもいいと思うんですよ。
やっと行くかみたいな、
そうそう、やっと行くか、こんなことになるのかみたいなねさあそういうふうに読んでいただいても全然構わないので、そこはだから黒原さんを敵を選んだね、非常に素晴らしいところじゃないかと思います。あと、これは後書きにも書いてあるので一応触れますけれども、まあ、いろんな先行作品、ね、から引いているという。で、まあ、ジョーグマンドっていうのはこれまた書いてます。ヨルグマンド、
そう
北欧のね、世界はその日本だったらこう日本の世界観は日本の世界観でありますし、まあ、カソリックのカソリックのカソリックの世界観ありますけれども、ヨルグマンドは地平の彼方に大きな竜がいて、竜が世界を取り囲んでいるようになっている、まあ、それがそのヨルグマンドというそのジョーグマンドっていうね、パイプを引きながら世界を作っていくという、それに、比較されているわけです。でこれは、黒原さんの発見だと思うんですけれども、このその機械が世界を作っていくというイメージが小説の中では書かれているんですが、そのイメージは実はですね、機械が人間を支配しているというイメージが重ねられているんじゃないかということで、ジョン・スタインベックのですね、怒りのブドウを弾いているんです。で怒りのブドウの5章にですね、確かにそれによく似た5章出てくるんですよ。ちょっと読んでもいいですか。5章はね、まあ、怒りのブドウっていうのはその近代資本に追い出されてしまった全近代的な農夫たちが収容所なんかに行ってですね、大変苦労しながら自分たち生活を回復できないようできないということをですね、まあ、それが描かれていく長段小説なんですけれども、ですこの文章です。こういうふうにあるんですけど、ここですね、これはね、大久保康夫役です。銀行は土地を愛していないのと同じように彼は土地を愛していない。これトラクターの運転手のことなんですけど、彼はトラクターを、その機械化された外貌を、その大波のような力を、爆音を立てるシリンダーのうなりを自慢することはできる。しかしそれは彼のトラクターではない。トラクターの背後にはピカピカ光る円盤隙が回転しており、大地をその刃で切り刻む、耕しているのではなく外科手術だ。切り刻まれた土を右の方へ押しやると、たちまち第二の円盤隙の列がそれを切り刻んで左の方に押しやる。切り刻んでいく刃は刃は刻まれた土に磨かれた時は光っている。そして 円盤式の列の背後に引きずられているマグワが別の歯でつくので小さな土くれが砕けた土地は滑らかになっていく。マグワの後ろには、長い種まき械がついている。芋の板の上に勃起した、12の湾曲した鉄の陰茎、歯車装置によって引き起こされる興奮の射精、規則正しく交換し情熱もなく交換を続けていくという、多分このイメージがその資本によってね、あの蹂躙されていくイメージ、しかもそれは機械文明によって、土地を蹂躙していくっていうことでですね、それをだからヨルグン・ジョーグマンドを重ねてるわけですよ。でジョーグマンドがそういうものであるということはかなり最初に出てくるでしょ。で浄化のように出てくるということは多分この近代的な文明の、がですね、その人間をですね駒のように使っていくという、話をね、うん、まあ、示唆してるわけですね。
そうで結構その機械っていうモチーフってその以降も要所要所で出てくるんですよ、
はい、うん、
あの戦争にまつわりま
して、はいはい、さっき言ったあの軍曹がね、あのお前たちお前たち世界で一番危険な武器は何だと、そのオペッカを使えやオペッカ使えればね、うん、軍曹行きたいですとか言うとバカ野郎自動車だって言うんですよ。自動車で行くと人倒れはないだろ
う。
あれなんかもあのモチーフとしての機械なんですよね。軍曹もあの機械ってのはすごく卑劣で、あの人を踏みつけたり引いちゃったりするんだぞっていうことを言ってるわけですよ。だから全部のものがね、その機械というものが、そうやってその人間を蹂躙するっていう関係があるんだよっていうことね。機械が象徴するような産業文明ですよね。
あとなんかもう結構あの完全 な, なんか人間が結構その立ち入れないシステムみたいな比喩として、うん、あのぶあのゴンゾーのお父さんとお母さんって蜂農家っていうか蜂をね、
はいはい、
育ててるんですね。でその蜂 の, その女王蜂と働き蜂との関係のことを機械に例えるんです
よ、はい、
例えます
ね。
ああいうのも完全にその人間対機械って言ってるんじゃなくて、その世界 の, そのシステムみたいなものが機械的なところがあるんだって、うん、世界っていうのはその人間世界って意味じゃなくて自然現象そのものとしての世界っていうのが、うん、ある種ちょっと機械的にシステム化どうしてもされてしまうところがあるんだみたいなのも非常に、
オルゴンって言いますか、まあ、組織ですよね。カツオネボシが獲物を捕らえるっていう比喩が攻撃が出てくるんですけど、カツオネボシっていうのはその一個の生命ではなくていろんなこの、あの部位がね集まってできているクラゲっていうものは、でそれが人間の体に絡みつくにはそれがもう独立したものとしてそれぞれの部位がね動いていくという、だから人間がそれを絡めて捉えているというイメージと機械が捉えるというのが、まあ、カツオエボのエボシで代表するのは面白いと思うんですけども、そういうふうにですね、まあ、統一してそういうことは感じると思いますね。
でバカなんだけど、まあ、バカはバカなのは絶対バカなんだけども、うん、哲学的なバカなんですよ意外と、うん、
考えてるんですよ。
そう、哲学的なバカほど一つのことちゃんと考えるじゃないですか、
うん、
だからそういう意味でもね、ね多分そこが小説の魅力にもなって
る、はい、そうですね、それがあの大枠としての魅力ですよね、うん、まあ、全体的に言うとピカレスクロマン、何がそのピカレスクロマンなのかというと、この場合は多分機械文明の中に投げ込まれた人間ということでしょう、うんうん、もうすごく裸の人間として書かれているから僕には名前も与えられないし、それこそその名前もない僕がむき出しの機械文明に対抗していかなくちゃいけないという話だと思うんですよね。なので、まあ、しかもあのゴンゾという大変強い男がいて、ただ影防止でしかないというね、どこまでそんなに卑屈なのかっていうんだけども、まあ、それはだからあれですよね、そこまで貶めてやることが多分必要だったんでしょうね、きっと話としてね。だからそこから彼が回復してその生き残りをかけた戦いをどう戦うかっていう話なんだけど、まあ、下巻なんなら戦わないし、ね、
そうそうそう
そう、ここでは言えない、
そうで、しかも下巻言えないけどすごいことがね、
そういうことがあります、
絶対みたいな、
はい、だ今月あの先月のお役目指定大賞シンジケートの七福神、今月の七福神の中で、僕はこれを挙げたのですが、あのこれを挙げた理由はですね、読んでいただかないと、うん、しかも100ページで諦めないでですね、下巻まで読んでいただかなくちゃわからないのですが、あの分からないにもかかわらずそれは絶対言えないことなので、うん、もどかしく思いながら
上巻でね、うん、もし一つしかも100ページで
100ページならそうだろうな、
だから皆さん、なんか杉山っぽいの帯分をディスるときには下巻まで一応読んでからあの判断して
くださ い, いいじゃん、ね、その人は僕と小説家が違うんだとしか思わないからトリスタラム3で読めてるのとしか思わないですから
とりあえず下巻 巻まで読んでみたらだいぶいろいろね、うん、またいろいろ変わることがあると思うよみたいな、う
ん、でもさその人ってさ、ね、我が輩は猫だれ読んで、うん、猫知らないじゃんって言うようなもんですよそれは。
いやでも多分我が輩は猫であるって私たちの頭の中で、うん、ああいう何も起きない小説だって分かってるじゃないですか。これはもう冒険小説だってやっぱり売り込みがあるから、
うん、
それでちょっとね、そう頭の中で期待値みたいなものがそこに設定されちゃってて、うん、っていうのはありますね。ちょっと不幸な感じは。
そうそう だからねジャンルエラーがあって、
そう
実はですねこういう風な回で読む人に、うん読ませた方が本当は良くて、うん、この北上次郎さんが渡すとですね、うん、もうこれ武国じゃないかって言われて読んでない可能性があるんですよ。
意外と西の章とか取れそうですよね。
ああそうでしょうね。だから東山明が褒めるのも無理になるかなっていう。
そうそうそうそう西の章取りそうだよ
って、はい、日本にはあなたのことを理解してくれる変な読者が3000人ぐらいいるよっていう、うん、3000人しかいないよっていう。
そうですよね。私の中ではこれは SF って扱いです。
僕 SF がよく分かんなくて、うんまあ、クラブに入ってないでいいんですけど、うん、僕にとってはトリステラのシャンディみたいな、うん、なかなか話を始めない小説がピカレスクロマンの形をとったものというふうに読んでいるので、うん、そういった意味では全然守備一貫して面白かったですね。グダグダ話も面白いし、うん、だってキャッチ22なんてそういう話ですよ。何もしないと思った
みんな冒険小説を忘れてください。
まあ売り方がね、まあ、確かにね上巻でね近未来青春アクションサスペンスって書いてあるから、うん、ここだな近未来青春まで合ってんだけど、うん、アクションがないんですよね上巻にはね。
ただ
感覚してるだけ。悪いなそうですね、うん、申し訳ない。確かにアクションはないんだこれ、うん、サスペンスもないんですよ実は上巻には。
ないまだない。
ないない下巻なんですよサスペンスが起きるのは。
だから正直私上巻でちょっとあって思って。
あそうですか。
イベントがなかったらやめるかもみたいな。
あそんなに。
いやそんなことはないんだけどとりあえず後回しにしようかなって思っちゃう。
長いですからね。
長いからちょっと他のちょっと読まなきゃいけないのがあるかなってなっちゃう恐れがあるんだけど、うん
はい、
下巻のその時期を過ぎたらもう今までごめんなさいって謝りたくなる。
あまあね、それで最後まで読むと、うん面白い小説というのはですね、まあ、得てしてそういうものなんですよ。
そうなんですよ、
はい、あれがね、ジョン・ランプリエールの辞書というですねとんでもない記書があるんですけど、あれもですね、文庫版上下巻のですね上でやめる人が多いのです。で下巻になるとですねとんでもないことが起きるんですが、下巻になるととんでもないことが起きるよ、どういうことが起きるのって説明しようとするとですねネタバラシをしなくなくてだってですねそこ言えないので。
古川英夫さんのサウンドトラックもそうですよ。上巻だけでやめた人いるかもしれないけど、はい、下巻まで言ってください。
はい、最後の方も読まないとね。最初の方はなんか熱苦しいだけの話ですからね。
言わないよ。そうそう
熱い熱いって言ってる話。東京ってこんな暑いんだってあの頃から言っててね。確かに暑い
って
、
ね。でも下巻だとエルライだから、はいはい、なんかもう地味毛量の世界になる。
あれもだからさ、まあ、一種の生き別れになっちゃう兄弟の話でしょ。
そう
ですね、だからそれが
これもだからある意味そう
です、ねうん、これはねさっきずっと言いたいけど言えない用語が一つあってですね、それを言った瞬間に全部分かっちゃうんで言えないのですが、うんまあ、これを読まれた方、まあ、読書会とかあったら
チャッキーワードちょっとい
やいやいやあとって
あーって言いますじゃん、
はい、もう3文字ぐらいで言われますだから最後まで読むとですねいろんな小説の型がねぶち込まれたことが分かるわけですよ。でその型を統合しないままに上巻は進んでいったからこんなバラバラな印象だったなっていうふうに思っていただくしかない。でちょっともう時間大丈夫かな。
まとめに入りますか。
はい、まとめなくてもいいんですけどちょっと上巻のまあ前半の最後にですね、うん、伊田さんあれ流せる？
え、キーボードください
。はい、はい、まあそのまあちょっとお休みをちょっとこの後入れようかと思うんですけど、今日ツイッターにですねあること言いました。じゃこれの小説を読んで、読もうかどうか悩んでる人で、まあ考えてる人ですね。ロフト越し生のジャッキーチェーン編のまあ レーキングの方じゃないやつね、サンプルの方のやつを見てからですね読書をするとですね、あの多大なる感動が最後に待ち受けているであろうということだけ予告して、それをちょっとご覧いただきながら休憩をしていた。のどごし生はね、ジャッキーチェン編の3分 の, あのメイキング編じゃないやつがあるんですよ。それちょっと流しておいてもらえませんか。メイキング編はね11分、それは違うんですが、
なんかちょっと初期のないようだろうに似てるかなと。
あのこの疑似家族的な感じとか、そうそう、いろんな獅子獅子滞在のところも、はい、それはすごく似てると思います。あのあと何だろうな、まあ、とにかく僕にとってはあの一種の夢の小説なので、あのこういうものが読みたいと思っていた要素が今も言いましたように全部入ってて、ここに入っていないのはですね、ロビンソン・クルソタンぐらいなんですよ。
あ、
僕はロビンソン・クルソタンマニアなのでこれにさらにロビンソン・クルソタンが入ってたらほぼ完璧、うん、でもちょっとねあれは入ってるんです。ピーターパンの バリエのね、ピーターパンはちょっと入ってるんですよね。あ、これです、ちょっと、
はいはい、
ちょっと流してもらっていいですか。さ、じゃあこれを見ながら前半お別れしましょう。これがなぜこれを見なくちゃいけないかというのはですね、すでに読んだ方はお分かりになりますし、今で読んでない方は最後まで読まれてから、
石田、夢を抱えたな。
あ、はい、もう、
なんかあの、分かりました、あの、読まれなかったこの中で
読しちゃいません、
伝わりました。私は結構伝わったんですけど、
まあまあ何言いたかったのかは読んでいただければいいので、
多分読み終わった後にこれもっぺん見ていただけると、あーあーあーあーみたいな感じ
になる。そういうことが言いたかったんだということを、
そうそうそう、はい、あのその夢ってこれのことですよね。
まあまあ
まあね、それもまあ、はい、いろいろね、
まああのまあニック・ハカウェイカムウェイが好きなんだねと思いましたよ。
しかもなんか後ろの後書きとか解説で書いてあるんですけれども、うん、あのなんか獣漢術とかわけわかんない、なんかすごいすっごい怪しげな自己流のなんかイギリスで多分独自発達した少林寺漢獣術っていうのを、
うん、
習ってて、少林寺漢自由実で検索されたしって書いてあるんですよ実際あるらしくて、うん、なんかそうヨーロッパ人が創始した武術って少林寺がヨーロッパに渡って勝手にヨーロッパ目線で、
うん、
勝手に作られちゃったあのまがいもんですね、多分、うん、土着というか、
そうそうそう、だからまあ、僕の考えたカンフーみたいなもの
ですね。そうそうそうそう、
なんだけど、まあ、今のちょっとあの3分程度の映像をですね、うん、頭に念頭に置きながらあの最後まで読んでいただくとですね、どこかでああこういうこと言いたかったんだなと思っていただけるんじゃないかという、
うん、
まあまあまあボンクラな人向けの小説
そうそうそう、うん、
ということ、
このあのボンクラな感じも全部ここに入っている感じがしますね、うんうん、
でまあ これ面白かった人はあのピカレスクロマンを読む資質がある人なので、
うんうんうんうん、
あとはあのイギリス流のどこに行かない人
正直これが読めなくてもピカレスクロマンが読める資質あると思いますけどそんなにね、ここは一緒に言っとくこれは全ての海外文学ファンの方の皆さんのためにちょっと代理してちゃんと言っとく
あ、そうか、まあまあ僕はもともと好きなんで
ただピカレスロマンが逆に好きだったらこれも多分
あ逆です、
そう
そうそう、うん、
順序逆
そうですそうですまあまあディケンズとか好きな方は絶対読み通せるんですね。あのあんまりその冒険小説とかトム・クランシーとか好きな方は絶対読めないと思うんですけど絶対読めないと思うんだけど、まあ、だから
三島翔に興味がある人はどうぞみたいな、
はい、そうです、
うん、
まあ、三島賞が好きな日本人になって三島賞もらってるんじゃないかなというぐらい、
そうですね、はい、多分ね似てる人はいますね、はい、確かに
います、まあ、言うとねいろいろバレちゃうと言えないんです
けどそうそうそう、
まあそんなわけで、うん、あの僕の今年の今のところ一番面白かった賞だったので、長く話をしたいと思ってこれを選ばせていただきました、うん、 というわけでちょっと、ね、はい、お腹入りという感じで
休憩でございます。
なるほど。こういうことが言いたかったんですよ。
なるほどねみたいな感じ。
世界もつながってるのかもしれない。
もしそれつながらなかったら、Amazon レベルでスゲマコに見せてください。
了解です。この小説に関してもいくらですぐらいと思います。僕の小説館がいかに狭いかっていうことが全然構わない。
皆さんこれ使っていいですからね、今の話。
めちゃめちゃ僕は狭いですね、小説館。
うん、
アマゾンレビューの話使ってい
い
ですか。
アマゾンレビュー、波紋を呼んでるな。1
個しかついてないからね、その要はレビュー自体が1人しか入れてないから、
まあ、読み上げてないんでしょうね。途中で多分上巻で挫折して、うん、これ全然冒険じゃないやっていう人を代表していってるんだと思う、うん、その通りだよ、うん、言いたいです、うんうんうん、でもそれいかん、
はい、じゃあ後半でございます。ちょっと落ち着いた、
落ち着いた杉山君、落ち着くと
落ち着きました、はい、落ち着いて、あの理性的に
ちょっとちゃんと実体化できたから、
はい、実体化しました。、はい、じゃ あのどこから行きましょうか。今日はね、残り4冊ですよね、
はい、
4つ順番紹介したいと思います。まず一つ目がですね、これも早川社報から出ましたブノワ・デュトゥールという
国
ですね、デュトゥールというのやめフランス気候、ちょっとこれ前にですね、幼女とタバコという小説がですね、2009年に出まして、これ本読んでなかったんですけど、この本が出て慌てて買って読んだらですね、僕ものすごく僕好みのね小説だったんです。幼女とタバコという、もう幼女は少ししか出てこないんだけど、タバコ小説だね、皮肉なタバコ小説、すごく面白くて、でまあ、どっちが好きかというと、実はこっちの方が好きなんですけど、まあ、フランス
語もすごく面白い。そうだろうなと思いました。
フランス語もすごく面白い、うん、どうでした。
いや違う、なんかね、私ちょっと細かいとこ突っ込んでいいですか。
どうぞ。
趣味の極意の想定問題があったじゃないですか。
はいはいはい。
それと比べて、これなんか帯といい、すごいお金かかってないと思って。これだってまず有名な サントアドレスの、モネの絵ですよね。これ多分それだけでちょっとお金かかるじゃないですか、
はい、使うだけで、まあ、使用料がね、
そうそうそう、ってこんな綺麗な装備、うん、しかもね、ちょっとこの帯もね、髪の質感違うんですよ、はい、あ、すっごいこれ今回気合い入ってると思って、うん、しかもこれフランスキッコってこうやってこのね、書類だけ見るとすっごい綺麗な洗練された、
う
ん、なんかね、上品な、
そうそう、
フランスの
裏ちょっと見せてもらっていいですか。裏がね、向こうに、この感じがほら昔の洋書、海外小説みたいな感じですよね。最近のセンスじゃない感じ。
そうそうそうそう、ですごいね、上質なね、フランスのね、上品なフランス気候だしね、
うん、
小説だと思うでしょ、うん、全然そんなことないから。
素晴らしい、素晴らしい。
っていう、
はい、これはだから、まああれですね、フランク・シナトラの映画でパリのアメリカ人ってありましたけれども、うん、アメリカ人ってやたらとフランス行くんですよね。
そう、
ヘミングウェイの頃からね。やたらとフランスに来てはフランスで子供を作ったりしてですね、帰っていくという、まあフランスかぶれになって帰っていくというね、うんうん、まあ、だからそのフランスがそのなんだっけ、パリじゃなくて今青山みなみさんが訳している文芸誌がありますけれども、うん、 そこにあのアメリカ作家のレンテルバマ乗ったりするっていうね、フランスがその、まあ、今は分からないですけど、やっぱ当時60年代とか、うん、あの文化、文芸文化の、ね、最先端にあったということを反映して
るんですけど、ね、今でもだってね、漫画の主人公ってあの絵描き志望の子ってみんないつかパリ行くんだって必ず言うでしょ。それと全く同じことはやっぱりアメリカでも起きてて、うん、はいはい、
うん、これ書かれたのは2003年でしたっけ。
そう、それ、これが、2001年
ですね。この頃だと思うんですけど、ちょっと覚えてらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんけどね、バカなやつら皆殺しっていうね、文藝春秋から出た、小説があって、これどんな話かというと、テルマン・ド・ルイーズのフランス版みたいな小説なんですよ、うんうんうん、でそれがね、ちょうど2000年ぐらいだと思うんですけど、まあ、映画監督を、にいろいろ断られてね、で結局作者が自分でメガホン取ってですね、で役者も出てくれなくて、あのポルノ女優を配役にして撮ったりした。なんでかっていうと、ものすごくそのなんていうのかな、ノワールな感じの女の人が男をバンバンぶち殺したりする話なんですよ。ひどいのがね、これ映画のオリジナルシーンなんですけど、乱交パーティー乗り込んでいって、うん、デブの男の尻の穴に拳銃を突っ込んでですね、ブーブー泣けって言われたら殺すって場面があってですね、まあ、そういうこともいろいろありながら、まあ、フランスは上映禁止になったりしたので、まあ、いろいろ話題になってね、で日本に来て恵比寿のミルクっていうクラブでですね、上映会やって、そこ僕仕事行ってたんで覚えてるんですけど、その小説がね、ちょうど同じ頃に書いたものと思うんですけど、ちょうど、コニャックとかワイン飲まなくなったフランス人の話なんですよ。ウイスキー飲んだりするの、でつまりアメリカナイズされたものを若い人はバンバン飲んでいて、古いフラン昔からあるフランスの文化みたいなものをもうちょっとバカにしてるのね。でその頃で多分同じ頃だったんですよ。
そうですね、う
ん、これそうでしょ、アメリカナイズされたフランスの話なんですよね。
そうそう、だからその主人、大丈夫ですか、主人公は、まあ、お母さんが若い時にアメリカから遊びに来た
仲間で、
お母さんがそのそういう相手がね、
ああ、
そのお父さんにあたるその男がそのフランスからやってきて、まあ、アメリカをねフラフラフラと、まあ、世界中を多分旅行
して、うん、世界一周するとか言ってるんだ。
そうそうそうそう、世界一周するとか言ってる、なんか、うん、もうろくでもないなんか何ビクエっていうか何なんですかね、うん、そういうやつで、で、まあ、一夜の関係を持っちゃって生まれた子っていうのがその主人公の、もう一人の主人公の、うん、デイビッド、
名前のある方の主人公、
そうそうそう、
2人主人公
です。そうデイビッドっていう男の子なんですけれども、うん、まあ、その男の子っていうのはもうずっとフランスに憧れ続けてるんですよ。ずっと
ニューヨークに住んでるんだけど、ね、
そうそう、20歳なんだけれどもずっとフランスに憧れ続けて、絵に描いたようなフランスっぽい古本屋とか絵に描いたような多木で黙々ってなってる喫茶店って言えばいいんですかね、うん、ああいうところとかに憧れてて、フランスに行けば全部そういう店で溢れてるって勝手に思い込んじゃうんですよ、うん、で、まあ、ちょっと何やかんやあってお金ができてやっと行けると思って行ったら、もう全てがろくでもない状態になっていてっていうね。
しかも行き方がね、その飛行機でヒューンって行くんじゃなくて、
そうそう、
僕の最初の、ね、旅行なんだからって言って船で行くんですよね。
そうそう、やっぱりそこは船でしょみたいな。
そうなんだよ、大西洋航路に乗るわけですよ。
そしたらもう、うん、まず船旅でエルライメにあって、そうそう、
上をね飛行機がビューン飛んでって、うん、恨みしそうに見てるという。
そう
だから、まあ、まあなんていうのかな、オフランス病、
うんうん、なんかカンカン帽とかかぶっていくん
ですよ。向こうでもフランス人も変な顔してるよね。
そう君すごい、ね、クレイジーな格好してるねみたいな感じ言われるんですよ。
そうでなんでだからこの海岸の絵があるかっていうと、モネに憧れていくからですよね。
そうそうそうそう、
モネの描いた海岸みたいなものが要するに今でもフランスにあって、うんうん、行けばそれで迎えてもらえると思って旅客船で行くわけです。
そうそうそう、
まあ、貨物船なんですけどね。そうそうそう、そしたらそこは単なるなんかコンビナートみたいになってて、
がっかりという。行ったら行ったでね、自分と同じ若者は、うん、ニューエアみたいな帽子をキャップを後ろかぶりにして、うん、ようようみたいな感じで、ナイキ大好きみたいな感じ
で、うん、そうでしょ。もう2021世紀になってるんですからね。それがだから、まあ、メインの柱で、彼の方がフランスに行くのでフランス機構なんですよね、
うんうん、
一本の柱は。
そう、うん、
でもう一本柱があって、それは名無しの元文化人、まあ、今でも文化人なんだけど、文化人をこじらしちゃったみたいな文化人、
そうそう、こじらせ文化人、要は、うん、 ちょ 言い方悪いけれども、まあ、あの二流三流の編集プロダクションの副編集長クラスみたいな、
ね、タクシー専門誌のね編集長のタクシー専門誌はちょっとうるさいよみたいな人、
会員誌だから部数はそこそこ履けるんだけれども、そうそう、あの書く内容とかひどいし、ほぼほぼ自分ともう一人ともう一人ぐらいだけです、うん、回っちゃうみたいな、うん、
まあまあ自己完結したね。
そうそうそう、うん、
まあ、彼がそのなんていうんですかね、まあ今でもちょっとその文化人といいますか自由人を気取っていて、まあ恋愛もする、まあ40年ちょっ と、まあ、同じぐらいなんだよね、
仲間がちょいすぎぐらいなんだけど、この恋愛がログでもないんですよ、
はい、その恋愛のところがですね後半出てくる大変面白いので、その恋愛話を読むとこじらせ系男子の方たちはですね、
こじらせ中年男ですよね。
そうあれはねちょっと僕はちょっとゾッとしました。
そうそうそう、
なんでゾッとしたかというと、うん、俺もこうなったらどうしようと思うわけですよ。
だから今 のこじらせ世代って言われてその30代前半ぐらいの人たちが、うん、40超えた時にこんなになっちゃうかもしれない。
僕だと同じような人なのこの人。
そうそうそう、
この人でね、その人とまあ大変みっともない恋愛をするんだけど、あんな感じに俺もなっちゃうわけっていう、なるかもしれないですよそれはね。今こんなこと言ってますけど、いざとなったらそうなってバカンされるかもしれない。
ちょっと段階ジュニア世代がこの世代になった時やばいですよね、
うん、そうですね。
こじらせ方が半端ない感じが
しますよね、うん、その2人がなぜ2人主人公いるのかっていうのが大変面白いところですよね。
まあ、でもそれは関係性っていうのも序盤からポンポン匂わせてるではあるんですかね、
うんうんうん、だその2つの線が結びついたりつながったりというのがね、うんうんうん、あって、まあ、そこを結びつけるラインとして一つはメディアがあってですね、
メディア批判というか、うん、メディアクリティークというか、うん、なかなかそういう出版界とか、あとそういう新聞メディアとか、うん、あとそのセレブとかゴシップとか、はいはい、そういうものがでどういう仕組みで動いてるかっていうことに対するすごいね、うん、シニカルなね面白いユーモアみたいなのが全部含まれて
る、ね、うん、本人たちはすごいヒップだと思ってるものがすごく陳腐だというですね、
そうそうそう、
その、まあ、皮肉ですよね。それがまあ一つはその僕ちょっと意外だったのは、このアメリカ大学者ねデイビッドという人物の目からそれが描かれるのかと思ったら、うんうん、これそうでもないじゃない、
うんうん、
デビッドはそこにあんま関心がなくて、彼はモネにしか関心がないんですよね。だからもう彼は古き旧世代のフランスにしか関心がないので、彼が動き回ることによって周りにいている人間が影のようにバカバカしいところが浮かび上がるという構図ですよね。
すごい逆輸入みたいなところもあるんですよね、うん、デイビッドはオフランスかぶれだから向こうに行ったらやっぱりなんだこのアメリカ人みたいな感じになるんですよ、うん、なんだこの古くせえこの若いはずだ、しかも顔も結構いいんですよ、結構ハンサムなんですよ、うん、のはずなのに、なんだこの一昔前のオフランスかぶれはみたいな感じになった時に、うん、逆面白い逆輸入が起きて、なんかこいつちょっとクールじゃないみたいな感じで、うん、ちょっとねそのメディアの寵児みたいになりかけるんですよね、うん、それがあ例えて言うんだったらその日本で流行ったゴスロリゴシックみたいなものがアメリカじゃないそのフランスでああいうコスプレがまた流行るみたいな感じにもつながってる
んだなみたいな、うん、アメリカで彼は友達がいないんで文通してるんですけど、
う
ん、その文通相手がねフランスの
ゴ
スロリ少女だと思ってやってくると30過ぎてるというね、あの辺もちょっと怖い感じですよ。
そうそう、なんか向こうの歌姫だって言ってて、ね、まあなんかゴスロリみたいな格好してて、で詩の朗読をしてるみたいな感じで、もうオフランスかぶりは夢中ですよそれは、うん、行ってみたらみたいなね。
そう、それも読んでいただくと、
そうそうそう
そう、まあそこは僕じゃ今度はそこはですね、うん、こじらせ文学少女系の方たちがですね、
あ
ちょっとチッと思う
かもしれないです
よね。というね、
うんうんうん、
いろんな人を不快にする感じ。
そうそうそうそう。こうね、なんか特定の人を思い浮かべちゃいけないんだけど。
思い浮かべないですね。
その歌姫じゃないんですよ、
はいはい、
その歌姫がまあまあちょっと痛い子だから、うん、いろんなパーティーとかなんかそういうね皆さんがね文化的にくつろいでるところにグイってくるんですよ。グイってきた時に、はいはいはい、冷ややかに見せる時のポソッと、うん、そのコメントする女批評家的な人たち、まあ、女コメンテーターみたいなののセリフが、具体的な思い浮かべちゃいけないんだけど、ああの人言いそうみたいな。
よくわかります。わかります。わかりますね。だからその文化の 斬新を求めてやってきた人と現代の動いてる文化がすれ違った時に、うん、そこに憧れしか持ってない人間は無邪気だから、
そうそうそう、
無邪気なことを取っちゃうんですよね。その無邪気な行動が、あの現在こじらせ中の人にとってはですね、うんうん、とてもあのズキッとくることになっちゃうっていうところがあって、そこが面白いですよね。
だね、西永さんの役がすごいいいんですよ。
いいですね、
うん、
同じ役かな、あ違う人
なんかね、はい、絶妙なんですよ。基本男性なんだけれども、うん、あの悪乗りするときにはちゃんとしてくれるんですよね、ポーンと。
そうです、そうです。普段はあの抑え気味なんですが、で非常にスケッチがねうまい感じです。まあ、これはあの大事なところはアメリカ人デビッドの目から見た、憧れのフランスと現代のフランス、味気ないフランスの対比が大事なので、あのスケッチが大事なんですよね。だから気候文学をあの意図しているところがあって、その気候文学をとして成立しないとこの小説の面白さがないので、そこはすごく役がうまいところだと思いましたね。ちなみにね、この幼女とタバコというですね、変調ごりなタイトルの小説は何かというとですね、これはあの禁煙の小説、
うんうんうん、
禁煙がうるさい状態のところでね、でもう公の場での喫煙が禁止になったんですよ、うんうん、この頃にはもうすでに、で、喫煙禁止になった、うんうん、でなんだけど死刑囚は死ぬ前にタバコを一服するのに許されてる、
うんうん、
でタバコ一服って称すると、うんうん、いや刑務所禁煙だからって言われて、うん、どうする、えでもこれ人権問題だから絶対に叶えなくちゃいけない、いやでもタバコ禁煙できそうはずらんない、いや俺吸いたいだけなんだけどって死刑者が言ってて、結局その日は死刑ができなくて彼をあの官房に戻すことになるっていうのがあの初めて、この小説もですね2本のラインの小説なんですね、
うんうんうん、
でもう1本は何かというと、あれですね、ちょっと古いこと言ってもいいですか、うんうん、あの昔イブマサトウが、
うん、
あの私は子供が嫌いだっていう、うん、子供たちを責めないでっていうですね、
うん、
子供ディスリソングを歌ったことがあるんですけど、そういうねなんか子供ディスリ節が始まる音が出てくるんですよ、うん、子供はバスで大人に席譲らないみたいなずっと言ってる、ね、それじゃあ 何かってそいつも喫煙者なのね、
うんうん、
で喫煙したでタバコ吸いたいんだけど、うん、イライラしているところに子供がやってきて、うるせえうるせえって思ってると、うんうんうん、ある日ですね、また公共の場のトイレで、
うんうん、
抜け出してタバコを吸おうとした頃に、うん、あのその親戚の女の子と家がやってきて、うん、あいけないんでタバコ吸おうとしてる、
うんうん、
なんだろう黙ったろうって言ったのが、うん、大変なことになってくるって話でですね、うんうん、あのそっちの話はね、うん、あのちょっと筒井朝香っぽい、筒井朝香のブラックユーモア的な展開を持ってくるんですよ。でその死刑囚をどうする、この死刑囚タバコ吸わせられないけど死刑にしたいし問題と、
うんうん、
この子供嫌い男がタバコ吸いたいばかしに大変なことになってくる話が並行していくから、うんうん、幼女とタバコっていうタイトルなんですよね。だからすごく面白かった、うん、こっちがねミステリー的な要素もあって面白い、ね、でちょっとこっちと違うんだけど、なんていうかな、この2つの話が進んでいくうちにフリクションを起こしてですね、摩擦するところに笑いが起きるという感じはすごくよく似ててですね、
うんうんうん、
僕はそれって好みの作家だなと2作読んでいたと思いましたね。面白いなと思いました。
面白い、なんかフランス気候っていうタイトルなんですけれども、ある意味アメリカ気候でもあるんですよ、
うん、だから振り返ってみると、
ね、そうそうそう、う
ん、
これね結構面白い、だから、はい、日本人から見ても多分オフランスってこんな感じだよねって思ってるとか絶対あるはずで、うん、それがきちんと裏切られてるから、まあ、その人たちのそれぞれの国気候になるんですね、
うん、
結局、
うんうん、
面白い、
うん、非常にあの文明批判になっていて面白い
ですね。そう、そういう意味で結局オフランスなんですよね。
そうですね
そう結局一周回ってあフランスっぽい小説だなってなるんですよ、
はい、まあ、これはどんな人届くんでしょうねこの小説はね、あんまりよくわからない、
まあ、でもやっぱ、まあ、西永さんが訳するものだなって思いますよ。
あ、そうかそう、まあじゃあ普通にフランス
のテラとか好きな人とか絶対好きだろうなって思いますけど、
そうそうそう、
これ良さがなんか絶賛したんでしたっけ、
うん、あのねクンデラも
絶賛して
る、サミュエル・ペケットに見出されミラン・クンデラが絶賛っていう
すごいなんか
すごいな、
どんだけだよあれそういうね、またね、作家の名前といえばこれみたいな話、
はい、いいですよ、はい、
これに行きましょうか、
はい、花持ちならないガウチョ、
これタイトル秀逸でしょ
これすごいですね。でね、読んでさらにびっくりしたのはタイトルより中の方がすごかったですよ。
そう
びっくりしました、読んで
東大さんね、そうそうそう、ちょっと 寝落ちになるでしょ、うん、ところがどっこいなんですよ、うん、
鼻持ちならないガウチョって、まあ、ガウチョってあの南米におけるカウボーイですよね、うんうんうん、まあ、牛追いです、うん、で、まあ、鼻持ちならないカウボーイだったらね、うんうん、まあ、あのアーネスト・ボグナインみたいなやつが出てきてですね歪んだ顔で何か言うのかなって思うじゃないですか。全然違う話でしょ、これ。
そうそうそう、全然違う。
ガウチョになるのが、もともとこの人銀、なんだ、銀行家かなんか。
そう、弁護士、うん、
弁護士で、突然その老教に入って気候が目立つようになり、そうそうそう、なんだその気候はっていうと、アルゼンチンって滅びるぜみたいなこと言って、そうそうそう、みんながたまたって言ってたら、そうそうそう、本当に経済が破綻しちゃうんですよね。
そうそうそう、
で彼は本当にその都市部のブエノスアイレスを放棄して、うん、あの田舎にあるその、まあ、牛追いの小屋に引っ込んでですね、うん、俺は田舎に行ってガウチョになる。
そう、まあ、でも前その前景があって、もともとね、あの子供が2人いて、うん、愛する奥さんがいる、本当に誰から見ても地元の名士みたいな、誠実で真面目でみたいな人だったんだけど、はい、奥さんがまず早いこと亡くなっちゃって、うん、で娘と息子がもう結構あの自立早い段階でしちゃって、うん、で1人になったらちょっとほうけちゃって、うん、でしたら急に政治層に目覚め始めて、うん、目覚め始めたところでアルゼンチンがひっくり返っちゃった、うん、しかもあの時はそのアルゼンチン の, あの金融破綻って銀行が全部バカになっちゃったから、うん、あの弁護士でお金山ほど持ってたはずなのに全部なくなっちゃったんですよ、うん、それでね、ちょっとそういうのも手伝ってどんどん狂気が増していくんですよ、ね。
まあ、狂気とは書いてないです、まあ、狂気ですよね、うんうんうん、まあ、社会が狂気ならこいつも狂気みたいな話で、つまりその文明を捨てるんですよね、
うんうんうん、
文明を捨てて文化発る地にやっていって、うんうんうん、そこでもってその彼の理想郷であろう、うんうん、まあ、自然との 遊牧生活、ね、
うんうんうん、
に近いことをしようとするんだけど、もうアルゼンチンもそんなガウチョがいるようなとこなんかないわけです、
うんうん、
何がいるかというとね、凶暴化したウサギがいるんですよ、ね、これが笑える。凶暴化したウサギがいるっていう、でガウチョたちがしょうがないからウサギを捕まえて暮らしてるんですよ、ね、で怒るわけですよ、ガウチョがなぜウサギを捕まえるんだって。
しかもね、ガウチョウサギ捕まえに行くときに自転車とかで行くんですよ、ね。もはや馬に乗らないみたいな、
もはやその彼の主人公の思い浮かんだような出方ないわけです。
自転車かヒッチハイクでただ乗りに行くんだ。もう馬売り払っちゃってるから。
ウサギはまた強いしね。
そうそうそう、強い
んです。途中でね、息子のね、あの友達が遊びに来るわけですよ。そのウサギが飛びかかって首づちに噛みつくという、ね。
血まみれになってワンワン泣いちゃって息子の友達、
それはねモンティーパイソンの世界ですよ。ウサちゃんですね、そういうのありまして、ウサちゃんが飛びかかってくるっていうね、怖い話がある、スケッチがあるんですけど、それに近いよ、
うんうん、
だから完全にその幻想が崩壊した状態の中で、うん、ただ一人だけがまあ幻想と共に生きているっていうね、
だからそのなんかあの異質なドン・キホーテたんです
よ、ね、あ、そうですそうです、うん、まあ一人だけはその中で生きてるという意味ではね、
うんうんうん、
ただその、まあ、彼がいることによって国権であるという意味では大変ドン・キホーテに近い状態だと思います。
絶対に失敗するに決まってんのに借金して牛とかね、うん、買い足したりとかね、何にもないって分かってんのに何かの道具を揃えたりとかして、うん、どんどん目に見えてああみたいな感じになっていくんですよね。
で僕が好きなのはそなんだけど、ほら田舎に行く小説、例えばね、まあ日本でもいっぱいありましたが、あの都会人が自然主義に目覚めてですね、あの都会に田舎に行くと田舎のとフリクションを起こすというですね、それはいっぱいあったんですけど、この場合はですね、あのガフチョたちは大変優しくてですね、生温かく見つめてくれるんですよね。
で結構いいやつ
ら、彼らのところにも集ってきてなんとなく暮らしているという、
困惑してるんだけど仲良くしてあげるっていう、
あそこはいいじゃないですか。
そうそうそう、
このぬるい感じがね、
じいさんだからしょうがないかみたいな感じでね、
素晴らしい、
彼女たちに気を使われるっていう。
インテリがね、元インテリのまあボケ老人があの優しいガウチョたちとなんとなく収集生活を送っているという
、相当ダメなんですよ。だからさっきも言ったヒッチハイクだし、うん、自転車で行くしってダメなガウチョたちに気を使われてるっていうね、
はい、素晴らしいですね。なんていうかこのぬるくなったお風呂から抜けられない感じみたいな、ね、
そうそうそう、
はい、
まあ、他にもいっぱいありますね、はい、面白いの。
どれが好きですか、好きな
んですか。だってもう杉江さんもツイートされてたけど、はい、ネズミ警察、
はい、ネズミ警察素晴らしい。ネズミ警察の最初これネズミだって分かんないって言い始めたんですよ。
で
ネズミってヒントだと思ってたら、
そうそうそう、
あネズミだよって思って、
本当にネズミだよみたいな。でどっから からどう見ても本当に神聖なるハードボールド小説なんです。
素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいですね。
一部の隙もないハードボールド小説なんですよ、は
い、素晴らしい、なかなかこんなにまっとうなすハードボールド小説
ないないないない、ないでもネズミなんですよ
しかもね、女が、ね、死体で見つかって、うん、女とかメスですが、うん、そばに餓死したネズミ、そうそうそう、赤ん坊ネズミが放置されていたと。
そうそうそう、
でしかもその赤ん坊は女のネズミ、子供ではない。
そうそうそう、
その赤ん坊は一体どこから来たのかって謎まであって、
そうそうそうそう、
謎解きもする、
検視とかさせるんですよ検視回してちょっと赤ん坊の遺体はちょっともう一回調べてくれとか言うんですよ
死因を調べるんですよね。
そうそうそう、
その死因どうやって死に至ったとかね。
そうそうそう、
だからこれこの人のやっぱりボライノって2666もそうだったですけど、探偵小説というか近代的な警察書をちゃんと読んでる人ですよ、うんうんうん、読んでないとこれ書けないですよね、うんうん、絶対ね。でも好きなんだと思います。
でもあとね、そう、あくまでネズミだからやっぱりヘビとかイタチの脅威もあるんです
よ、ね、そうそうそう、
それはすごいリアルなんですよ、うん、
やっぱりね、その中にね、人間が前で毒のせいで、ハツカネズミたちとね、白ハツカネズミがいて、それ人間がね、毒を
罠と
注入して、ね、
でその中のネズミをわざと全滅させようと思って、わざとその逃がして放つんですよ、
うん、
案の定どんどんみんな死んでいくんだけれども、ね、ギリギリその黒ネズミと交配した結果、うん、免疫を持った黒ネズミが生まれて、うん、で茶ネズミでした、
はい、そうです、
なんか完璧な免疫を持った白と黒を足して、うん、茶ネズミっていうのができて、はい、
その世界観が素晴らしいですよね。そのなんていうかな、
スーパーラットが出る、切るみたいな、
は
い、
教会に生まれたスーパーラットね。
そうそうそう
そ
う、
そんな、
なんか長年の暮らしで猫に対応できるようになったね、うん、
はいはい、
一族とかそうそう
なんだこの素晴らしい、
そうそうそうそう、うん、
これはだからね、東山明が、なんだっけ、なんとかラビット、東山明がね、うさぎハードボイドを描いてるんですけど、うん、ジョニーザラビットか、うん、ジョニーザラビットを描いた東山明は多分、うん、ネズミ警察を読まずに描いてると思うので、
うんうん、
同時多発的に、
ね、
洋の東西でですね、太平洋の東と西でね、同時にネズミとウサギで描いてたっていうのが大変素晴らしいし、東山明は胸を張っていいと思います。素晴らしいですね。
これもう豊崎社長絶対好きですよね。
面白いですね面白い、
絶対好き、面白い、
うん、この短編びっくりしましたね、うん、その後のね、これも面白いですよ、このなんだっけ、アルバラ・ルーセロットの旅、うんうん、アルバラ・ルーセロットの旅いいですね、
よかった。なんかなんていうか、小説、
うん、
小説問題を取り入れるっていうか、う
ん、アルゼン、要するに世界文学としてはマイナーなスペイン語圏のさらにアルゼンチンの文学で、でそのこのね、一個一個の短編がまた小説が面白いんですよね。でデビュー作第2作と、まあ、部数は少ないんだけども、その小説をどう見てもパクったとしか思われないフランスの映画がですね、うんうん、公開されて、でみんなが怒った方がいいよって言うって話なんですよね。でそのプロットは独創的なんだ、あんまりね偶然では一致しないようなプロットなんですよね。どうなったっけ、これは2つ目がですね、2つ目の小説がこれだ、孤独、どちらかというと控えめなタイトルの小説で、パタゴニア地方の刑務所で過ぎていく日々を扱っていた。当然のことながら過ぎ去った人生と失われた幸福の瞬間を燃え起こす空白に満ち、告白に満ちて暴力にも満ちている。小説を半分まで見進めると登場人物の大半が死んでいることも我々は気づく残りわずか30ページのところで一人を除いて全員が死んでいることが唐突で分かるんだが、唯一生きている人物は誰なのか決して明かされないっていう、これすごい小説ですよ、もし書かれてたらね。で2つ目がね、新婚者の生活、3つ目かの小説が新婚者の生活っていうんですけど、タイトルが示す通り、ある男が結婚して最初の数ヶ月を語るもので、夫は妻のことをよく知っていると信じていたが、日々が過ぎるとともにとんでもない余りを壊したことに気づく。妻は正体不明の女だったばかりではなく、彼が身の危険すら感じるほどの一種の怪物だったという、ね、ことが分かっていくという、というのをパクったフランス映画が公開されたら、まあ誰もがどう考えてもパクリだと思うというね。
ップみたいのも全部いっぱい書いてあって、うん、これで、ね、素晴らしいんですよね。あるこの中の一編の中にもう作家という作家のなんか名前をボンボン上げていって、うん、なんでこいつが売れてるのかとかなんでなんていうのかみんな尊敬する作家はって言われて、なんだっけ、誰だっけ、
リョサと
そうそう、リョサとリョサとマルケスばっかり上げるのかとか、
うん、あれですよ、そんなキ
ャラ。あとネルソン・マンデラ、ガブリエル・アガルシア・マルケス、マリオ・バルガス・リョサみたいな、うん、なんかこの回答を踏まえるだけでラテンアメリカ文学の状況について論文が1本書けそうだみたいな、うん、でなんでブッシュとプーチンとカストロではないのかみたいなこいつら全員左翼だったから一緒じゃんみたいな言い方するんですよね、うん、
そのまあクトゥルフ神話というね、
そうこれにクトゥルフ神話ってつけるこのセンス、うん完全にね文学ゴシップの話なんですよね。それクトゥルフ神話ってつけちゃうんですよ、うん、面白くないですか。
そこにね注釈がいっぱいついてるんですよね。
そうそうそうそう、
まあまあ彼なりのクトゥルフなのかなという。
そうそうそう、なんかもうね面白い話がね、この出版業界にいたら面白い話が本当にたくさんあるんですよね、うん、
その前に入ってるこの
病気プラス病気イコール
文学プラス病気プラスイコール病気、
文学プラス病気イコール病気っていうタイトルの、うん、作品があって秀逸すぎるでしょこれ、うん、本当に
この時にはもうこの人肝硬変になっていて、肝臓がなったんだっけ、うん、もう生体肝移植をしないと死んじゃうって言われてたんですよね。
そうそうそう、
でその時に書いてるんで、まあ、病気について考えてたんだと思うんだけど、うん、まあその
結局セックスの話ばっかみたいな、
ここが好きなんですよ。僕は看護婦との会話でね、看護師の会話で僕は肝臓移植が成功する可能性について尋ねた、可能性ってかなり高いと彼女は言った。なぜか片言なんだけど、どれくらいの確率ですかと僕は尋ねた。 60% と彼女は言った。なんてことだ、僕は言った。あまりないじゃないか、政治の世界なら絶対かかんすっていう看護婦がこんなこと言っちゃダメだろ
うって思います。
この辺ですね、なんていうのかなんとか出す、病気と身長とかね、
そうそうそう、
病気となんとかって言いながら話が連鎖していって、そうそうそう、最後は自分の小説家みたいなのに戻っていくという、まあ、エッセイというか、エッセイ、し、まあ、日本で言ったら詩小説というのに該当する小説ですね。その前にあったこのあれが、2つのカトリック物語というのが、うんうん、30の文章から成り立つすごい短い短編が2つ背中合わせにくっついている小説、うんうんうん、これなんかはね逆に前のあれに出てきた、何食べしなんて言いましたっけ、バイタの人殺しか、
うんうんうん、
バイタの人殺しに入っていてもおかしくないようなそういう技巧的な短編なんですけれども、これがむしろ異例というか、この中で浮いているというのが面白いんですけれども、うんうん、異色と思われるもので、それ以外のむしろゴシップ感丸出しのものの方が、うんうん、この小説集としては特徴的ですよね、
うんうん、
なんで小説にみんな分かりやすいものばっかり求めるのかっていう、
そうそうそう、
ぼやき続けるだけの作品とかです。
そうそうそう、結局だからこのクトゥルフ神話はなんか講演だったんですよね、うん、書いたんですけど、でその講演したらお客さんが大爆笑したっていう話が書いてあって
これは笑うでしょう、
これ笑いますよ、本当に皮肉がめちゃめちゃ効いてるんですよ、うん、結局みんな読者って言いながらそれは正しい意味ではなんか本の消費者だみたいな、
うん、
とかなんか自己啓発書って結局分かりやす、結局哲学書を分かりやすく書いただけだよねみたいな、うん、ってことは哲学書がダメってことだよねみたいな話になってくるんですよね、うん、
だからね、このクトゥルフ神話のところなんか読むと、うん、まあ、現代の日本の出版地にも重なるところがあったりして、
う
ん、二重写して日本の作品読者が笑えるはず、これの日本版書いたらさぞ笑えるだろうって、もう誰か思ってると思うんですよきっと。
てか島田雅彦さんとか書いてるじゃない
ですか。島田雅彦書いてたらおかしくない島田雅彦書いたとよって言われても納得するような感じですね、うんうんうん、
そう、自己啓発本というものは本当のところ実践哲学の、女も男も読むことのできる気取りのない楽しい哲学の本のことだとかね
すごい、
そう、
なんかそういうべったりした感じのものに対する皮肉なんですよね、
そうそう
そうそう、これ、
うんうん、
いろんなものを圧縮して、
そうそうそう、
カテゴライズを無視したりですね、いろんなレッテル貼ったりしていくと、うん、そうなっていくというのを、
そうそう
そう、そういうかなり上な皮肉で言うとね、
そうそう、 とにかくね、これは本当にいい短編だから、これはでもあのなんですよね、これ寄せ集めじゃなくて、この短編集の状態で出来上がって、うん、第1項入稿したところで病気になってるから、だからほぼほぼ完成形らしいんですよ。
これは一作なんですね、本来、うん、ですね、うんうんうん、
だからやっぱりさすがの完成度、
うん、
もう絶対読む、はい、あのああいうアマゾンレビューは出てこないと思います、うん。
あのね、これにですね、しかも解説を青山みなみがつけてるっていう
ね。そうそうそうそう、
あ、僕の方もいらっしゃるかもしれませんが、青山みなみさんはですね、このイベントにいらっしゃいまして、あの時ですよ、あの路上の人、ケラクに行ってね、僕はゴシップしか関心がないって言ってたわけですから私の人たちはゴシップで読むんだとおっしゃいました、
ね、そうそうそうそう、でもここでもね、
うん、
炸裂してます、
ね、そうです、だから青山みなみにあの解説を頼んだという見識も含めて素晴らしい、
う
ん、
そう、
青山みなみが解説を書くべき、
そうそう、
で青山みなみがですね、さっきのクトゥル最後のクトゥルフ神話のその名前がいっぱい出てくるクトゥルフ神話を読んで、アルゼンチン文学の事情に詳しければさぞもっと面白かったに違いないと、
そうそうそう、
悔しがってるのがまたおかしいんですよ。
そしてしかも最後の一文がやっぱりそうかみたいな、
読んでいただきたい、
読んでいただければ
、青山さんが素晴らしい、
そう
込みで読んでいただきたいですね。いや、ボラニコレクション面白いでしょうね。
面白い、これもうちょっと9月に通話が出るんですよ、ね、
解約版ね、
そうそう解約版で、はい、でだから合わせていけたらいい、
はいですね、その次がアメリカ大陸のナチス文学なんですよ、
これにね、
タイトル
これでも来年ですよね、
そうですね、だからちょっとボラハニを目が離せないこのコレクション、
そうですね、なんかまあだからそんなに遠くない未来に読作家特集を、
はい、はい、ちゃんと出るみたいなんでね、うん、あれとトマス・ピンチョンと違ってね、
うんうん、
トマス・ピンチョン16日で出たらやろうやろうって言ってたのが、うん、もうすぐ1年経ちますけど、
そうですね、でも今急に言われても困る、ぶっ壊れても困りますよねでその作家特集はといえばなんですけど、
はいはい、
ね、このアンビーティーの、
はい、
メンバー久しぶりに、
はい、本当はねアンビーティーをもうちょっとやろうかなと思ったんですけど、うん、ちょっと書き足ではもったいないなっていう気がします、
そうそう、だからちょっと、まあとにかく過去の作品がすごく多いで、うん、翻訳されているのはとりあえず今回は新刊としてちょっと触りだけご紹介して、うん、次回以降で、
はい、
ちゃんとそのアメリカ の, そのミニマリズムの観点とか、はい、あとそのやっぱりこの時代の女性作家ですごい輝いた人たちがいっぱいいたから、それとかと合わせて位置づけとか
の、そうですね、縦の線でいうとですね、ミニマリズムの線があると思うんですね、でマキナギとかね、
うん、
カーバーとマキナギがこの他で大事だと思うんですけど、それと80年代に日本にはかなり輸入されたんだけども、うん、今ではあまり帰り見ないことなくなってしまった女性作家たち、
う
ん、それを横の比較をし、
そうそうそう、
するという、ね、で両方を、しながらこのアンビーティーという作家の、
そうそうそう、
置かれている位置をもう一回再確認するというのが、
う
んうん、多分正しい、そこにするには結構時間がかかって、
そうそうそう、結構丁寧にやらない、
そう、ここでも時間かかるし準備の時間もかかるので、それは、改めてやりたいと思います、うん、で、まあ、短編集としてちょっとご紹介したいんですけど、うん、僕はやっぱりね、この最初のこの世界の女たちを読んで、うん、うん、もう胸を射抜かれる思いで、
射抜かれましたね、はい、これがね、またね、まあ、アリス・マンローの初期の頃のジェンダー意識を結構ピピに突き詰めた感じって言えばいいんですかね、
はいはい、まあ、あれはでも貧しいプアホワイトの生活じゃないですか、ね、限られて限定的な中で、うん、その男がね高圧的に振る舞って女性はそれに従うしかない状態 の,、うんうん、貧しい社会ですよ、うんうん、でこの出てくるアンビーティーのこの世界の人たちっていうのはちょっとそこが違いますよね、
そうそう、ちょっと違う、うん、
富が、まあ、ある状態、そうそうそうそう、でセレブリティとしてもう振る舞っている人たちの中で、うん、でも、一人の中心的な高圧的な老人がいてですね、男性の老人がいて、うん、その男によってその彼の周辺の女性たちが従属的に振る舞わされているというのはですね、
そうそうそう、
食卓の情景からだけで分かるんですね、
そうそうそう、
食卓の会話からですね、だんだんその彼のによって置かれている屈辱的な女性たちの立場というのが浮かび上がっている、うん、会話のうまさですね、
岩本さんの役ね、はい、相変わらずいいんですけど、これ後ろの帯のところで一文抜き出してあるんですね、その抜き出してある文章がこの世界の女たちっていうか表題作の場合はどこかっていうと、
うん、
かつてあなたの夫の人生を救った人間として今日のディナーに合わせてこのワインを開けたいのだがどうだろうっていうね、
はい、
これがね、なんで ここを抜き出したのかっていうのは、うん、これはさっき今杉井さんが解説したその老人のことなんですけれども、はい、そのワインっていうのはその主人公の女の人がその自分が今ちょっとしたメニエル病を患ってるから、うん、そのメニエル病を初めてちゃんと診察し正しく診察してくれた女医さんに、うん、女医さんってところがね、うん、その女医さんへのなんかお礼みたいな、初めて自分の症状をちゃんと抜いて楽にしてくれた女医さんへのお礼を兼ねてそのワインを持ってこうと思ってたんですよ。でそのワインをもともとくれたのも自分 の美術教室の教え子なんですよ、うん、だから結構このネットワークが全員女性で出来上がっているところも結構象徴的なんですけれども、うん、ただこの老人っていうのがその自分の旦那さんの
養い
を養父なんですね、うん、要はちょっと複雑でその旦那さんっていうのはお母さんがちょっとダメなお母さんで、うん、なんかその前の旦那さんとの子供連れ子がいたんだけれどもその人と、うん、そのレアの高圧的って今言ってたそのご老人と、うん、なんか一緒になるんだけれども、うん、結局はまたねフラフラどっかに行っちゃって、うん、で自分の息子を ちゃんとね正しく育てられなくって結局その人が引き取るみたいな、うん、だからその主人公の女の人の旦那さんっていうのは結局男の人に育てられてるんですね。
そ
のお父さんに育てられてる、うん、ただそのお父さんっていうのは別に嫌な全然嫌な人じゃなくてむしろジェントルマンで女は全員俺が守ってやらなきゃいけない、うん、か弱いものなんだっていう古き良き紳士なんですよ、うん、で経済力もあるし、うん、でね肉体的にもタフだしよく食べるし、まあ、精力も旺盛でっていう、うんまあ、典型的なやっぱジェームズ・ボンド的って言えばいいんですかね、
うん、
なんかまあ
種馬的な
種馬的な
シルベスタ・スタロー
ン、そうそう、だから、まあ、女は殺さないよみたいな、
うん、
たじゃないけども、ね、とにかく女性には必ず優しくたら庇護するものみたいな、うん、正しいっていうのがやっぱり付きまとうわけですよね、うん、でそのワインの話に戻るんですけれども、うん、まあじゃあこのなんでこの老人がワインを開けたいとかその女主人が大事にしてるワインだって分かってるはずなのにわざとそうやってなんか波紋を投げかけたのはどういうことかっていうのが、うん、その本当に一時の食卓から全てが浮き上がっていくんですよ、
うん、
でそこにこの世界の女たちっていうのと同時にこの世界の男たちっていうのこの、ね、対象する世界とその要はなんだかんだ自由な国だって言っていてもこの、まあ、当時のアメリカ80年70年ぐらいなんですけれども、うん、その当時のアメリカがどういうふうな世界にできているかっていうことが浮かび上がってる、うん、あ2000年か書かれたの2000年か、うん、なんか、うん、そうそうそう自由であっても、うん、やっぱりこの世界の女たちっていうふうに男側から言われてしまうこの女性たちのやっぱりやるせなさみたいなものが本当に凝縮されてるんですよね、うんう
ん、だからその大変モノセックスな感じですよ、
そうそうそうそう
男性からするとね、うん、まあその養父もね、その お母さんと別れた後彼引き取るじゃないですか、
うんうん、
つまりさ完全に狩り場だというかね、
貸
し場ですよ、
そうそうそう、
女性を腹として生きてる感じですよね、
そうそうそう、
だからそうじゃないんだと思うんだけど現象として見るのはそうなんですよね、
そうそうそう、
まあその展開上そのお父さんと息子だけは2人になるシーンがあって、うんうんうん、それはかなりその何ていうかな本当に閉じた世界といいますか、ね、
うんうんうん、
それを思わせるところが、うんうん、だからその時モノセクシュアルな男男系世界として世界を見てる感じがしますよね、
うん、ある意味ものすごく純度の高いマチズモみたいなところはあるんですよね、はい、うん、
暴力とか、
うん、
力の誇示がない、
うん、
ない、しかしジェントル
すごいその純度が高いその分、うん、余計な暴力性とかが一切ない分、
うん、
なんかすごく純粋化されたっていうか、
うん、
なんか粋の部分を集めた街づくりみたいなイメージがあって、
うん、そうだからヘイトスピーチとかなくても
そうそう
できるんだよねって
ことですよ、そうそうそう、本当にそういうことを、うん、それをきれいに見せてるんですよね、うん、
食卓っていうのはね、
そう、
うまいでしょ、
そうそうそうそう、うん、
食卓のね、本当ページ数で6ページぐらいですか、会話でするところでね、う
ん
う
ん
う
ん、そこね、なんか緊張感あったらないですよね、
うん、はい、あれは書けないですよ、
書けない書けない
書けないですよ、本当にセリフだけですよ、
うん、
動作とかもなくですね、
そうそうそうそう、
微妙なセリフだけが続いていってですね、
そう
まく浮かび上がってような感じですよね、
そう、これと随分若い時から活躍されてその燃える入れとかね、
うんうん、
80年代とかに書かれてるんですけどこの表題作は2000年に代に書かれてるんですよ、はい、2000年代でこの表現が出てきたっていうのをすごく納得できますよね、うんうんうん、 すごい磨かれていて、はい、あれあの食卓の風景をもう本当に削り出すように、
うん、完成形なんですね。
そうそうそう、
でもびっくりしたなこれは、
うん、
まあでも、まあ、いろんな年代の話があってね、うんうんうん、あのそういうものではないものもあるわけですよ。
そうそうそうそう、
例えばロサンゼルスの最後の決めたこれはあのそういうあのなんていうかな、そのフェミニズムとかは全く無関係なところにある、うんうんうん、あの人生とうまくやっていけないであろ
う、そうそうそう、
ちょっとその、うん、なんていうのかな、あの地平性的なところがある男性、うんうん、老朽に入った男性のですね、うんうん、あの奇妙な人生一日と言いますか、描いたという小説で、これだとそういう話じゃないじゃないですか。ただ淡々とですね、彼がどんな人物かというのを書かずにですね、彼の振る舞いと周りの反応からですね、読者が察するように仕向けつつ、で面白いと思うのはそういう風な話だから、その偏屈な魂をね、
うんうんうん、
イノセンスはあるんだけれども、しかしちょっと偏屈である人物が、まあ、その性格ゆえにですね、
うんうん、
あの悲劇的な最後を迎えるような性格悲劇かと思って読んだわけですよ、
うんうん、
そしたらね、違うところに着地するわけですよ、
うんうん、
この、 あのキャラクターの使い方ですよ、
うんうん、
本当の意味のキャラクター小説があって、
うんうんうん、
キャラクターを使った小説っていうのは、うん、こういうふうに読者は翻弄できるし、
うんうん、
あの燃えさせるだけがキャラクターだねよっていうのがですね、
うんうん、
面白い、
うん
うん、読んでてすごくね、あの、うん、1ページめくるごとに驚きがあって面白かったですね。
そのあマンロー特集の時にもあの取り上げたと思うんですけど、うん、あのアメリカ女性タッカースタンカータッカーでしたっけ、そんな傑作選みたいな、そんなの中にもアンビーティーは入っていて、うん、結構だからそのマンローとかのセットでね、
うん、
あの扱われるじゃないですけれども、うん、短編同じ短編作家で女性作家で、うん、若い時から活躍しててみたいなので同じ国に入れられて入ってる時が多くて、うん、その辺もなんか作家特集の時もね、うん、ちゃんとあの系統立てて、
はい、まあ、年代ごとにちょっと仕分けして並べたらいいかもしれない、
うんうん、
訳されたものを、うん、あのまあ、翻訳のあるものだけでいいと思うんだけど、うんうんうん、それを、まあ、年代ごとにですね、うん、あのデビューから若い順に並べていって、うんうん、その変遷を見ていくとね、
うん、
また分解してきた違いと思うんです、
うんうんうん、
例えばこの片息って最後に入ってるやつは、
うんうん、
本当はアリツマンロー的な ね、
うん、そうですね、
あの女性があの昔登った木に登って降りてくるって話ですよ、
うんうんうんうん、
今何も省略しないんだけど、
うん、
何もないですよ
そうそう、それ本当にその通り、
うん、でそのことだけで成立できる小説なんですよ、
ね、それが素晴らしい、
素晴らしい人生の切り取り方がね、
そう、うん、
そこには、ね、何の主張もないんですよ、
そう、
夫も出てきますよね、
うん、
夫も出てくるし、もうそのこと危ないからやめようとか、うん、そういうことも言うんだけど、うん、それは別にその関係性を描くとかそういうことはなくてですね、うんうんうん、木に登って降りてくるってことを書きたいのを出たと思うんですよね、そういうことも書くわけです、
うんうんうん、
なんだけど最初に出たその兄弟作みたいな話も書く、そうするとじゃあマンローはどういうふうにそれをテーマをね操りながらあの変わってきたのかっていうことを、
アンビーティ
ーね、アンビーティーがそこを見せたい気がします、
そうですね、
はい、そこをちょっとだから時間を見せする感じで、かつそのアンビーティーの周辺作家、
うん、
周辺地とかの話がアンビーティーと一緒に同じ時代生きていた作家たちがどういうふうに編成したかっていうのをちょっと並べてみると、うん、こう立体的にアンビーティーと作家が浮かび上がって面白いかな、
ね、でもなんか象徴的ですよね、ファイラスパークがね、
うん、
あのミリウル・スパークが、久々に翻訳のものが出てっていうふうに、
はい、
結構その女性の短編作家っていうのが、はい、またちょっと注目されてる系があるのかなっていうのがありましたよね、う
んうんうん、はい、まあ、短編のね、やっぱり今 の、 その出版の中だと、うん、短編集というのが注目されて、うんうんうん、連作短編集とかね、うんうん、ワンテーマで暗い短編集というのは、
うんうん、
比較的紹介されやすいんですけど、
そうですね、
こういう形で作家の全体像を出す形で、うんうん、バラエティに富んだものというのは、
うんう
ん、なかなか読めない、
そうですね、
読めないというか、うん、読めるんだけど、うん、注目されることがないので、うんうん、そういった意味ではそういう形で作家の全体像を一種のアンソロジーの話でね、見せるという形で読んでいくと、ちょっと読書の幅というか、背丈が広がる気がしますよ、
ね、それは多分私たちのせいというか、はい、業界のせいもあって、そのテーマがあってないと短編集って書評書きづらいんですよね。
ああ、
書評で紹介しづらいとみんな注目しないから余計っていうね、
バ
ックの循環がありますよね。
その辺のこともちょっとそういう話をしましょ う、
そう
僕はそれはね、解決の一つは技巧に着目することじゃないかなとちょっと思っていて、小説がどういう技巧でもって成立していて、 人間の感情みたいなものをどうやってくすぐるように気候が使えてるかっていうことを、あの、まあ、解析することによってテーマ一辺倒の障害から逃れられるんじゃないかなってことをずっと思っているので、まあ、いい機会かもしれないんで、こういうアンビティで作家はそれに適した作家だと思いますよね。あの大テーマがなくても一つ書けるよっていう、それこそどんなテーマでも一つ書けて、
ちょっとスパークぶっ飛びすぎてちょっと難しかったね。
スパークはあの本人の変わり者すぎてて、
そうそうそう、本当にあのテクニックだけで見ても全然違うからどう説明したらいいのか分かんないみたいな、はい、
そうでしたね。またアリス・マンローアリス・マンローでね、
そうそうそうそう、
アリス・マンローの世界がありましたから、
そうそうそうそう
そう、そういった意味でアンビティはあの仲間もいる仲間というかね、文、うんうん、で紹介してるみたいなので、うん、いいかもしれないですね、うん。さて、じゃあ忘却の、はい、これもらったんですよ、カバーの、
はい、このカバーの絵を
上巻下巻物、
私2枚多分送ったはずなんですけど、
じゃあこれ1枚目ですね、2枚目が
送ってもらえます、
接続されました、
はい、
フィリップ・K・ディックみたいなのやりました、今何
ですかね、
あ、これ、はい、
その上巻下巻なの、どっちが上巻、あ、これ多分下巻っぽいですね、
下巻ですか、ね、これ、あ、そっかそっか、うん、はい、
よく見るとね、ヒントがね、書いてあるんですよ、
う
ん、
いい絵ですよね、
いい絵ですね、はい、しかも綺麗でね、
はいはい、
まあ、主人公はこういきなり結構もうミステリアスな感じから始まる、サスペンスが始まるんですけれども、うん、まあ、認知症を患った女性で、でなんかもう何かが起きてるっていう状況から始まる、
最初はね、何かが起きてるから始まりますからね、
そうそうそう、何かがあったのだっていつだって分かるって言って、
うん、
で要はあの帰ってまで話すと、どうやら誰かが死んだらしいと、しかも隣人らしいと、でその隣人がどうやら殺されたらしいと、
うん、
でじゃあ殺された人を周りでさ、犯人というか警察が探していると、で私隣人症あれみたいな、
うん、
私そこにいたあれみたいな状況で始まっていくんですよ、うん、で登場人物っていうのはまたねいい感じに限られていて、
うん、
まずあの息子、うん、娘で、そして家政婦さん、この3人は常に家自分の周りにいるんですね、
うん、
で亡くなった人っていうのはこの隣人で、自分よりちょっと年下なんだけれども、すごく仲の良かった女友達なんですよ、うん、で旦那さんはもうすでに病気で亡くなってるんですね、うん、でとにかく認知症だから記憶がすぐリセットされちゃうから、うん、最初そのあるページではやっぱりこの子がいないとダメだって思ったのが、ふっと違うページに行くと、あれ信用ならない人になってるみたいな、最初はただただこの認知症なのに殺人事件に巻き込まれちゃって不安で不安でっていうさ、切なさがぐっと迫ってくるのに、あれあれあれあれ、私がもしかしてやったのっていうのプラス、あれもしかして娘って言いつつこの子信用できないとか、息子って言いつつこの子信用できないとか、あれ家政婦さんなんかこそこそ話してるみたいな、
うん、
だから読み手の方も誰を信用していいのか分かんなくなるんですよ、うん、多分ものすごいスリリングな状態がひたすら続いていくんですよ、
うん、
でも多分緊張だけだとやっぱ読書してると神経張り詰めすぎちゃって持たないと思うんですけれども、描写は本当に流れるように美しいんですよ、情景も含めて、だからその美しさに目を奪われてると、ふっと冷たいナイフをペタッてくっつけられるみたいな感じの状況がどんどん続いていくんですよ、もう1ページめくるごとに信用できるとか変わっていっちゃうんですよ、これ本当に見事な小説だなと思って、
しかもね一人称なんですよね、
そうそうそう、私そのもう認知症を患った主人公の一人称なので、うん、
まあ、親切にゴシック体でね、
そうそうそう、
誰か他の人が話しかけている言葉に関しては
そうそうそう、
ゴシック体で区別しているというのが一つルールがあって、そうそうそう、で、まあ、日記のような形で書き留めてあるものに関しては、
う
ん、まあ、書いたものはね、娘が彼女の日記に、
うんうん、
お母さんのためにメモしておきますっていう書いたものは信じてもいいというね、うんうんうん、でそれ以外は女性が話しかけてきたとか、
うんうんうん、
男性が話しかけてきたとか、
うん、
そういうことだけが分かって、
うんうん、
その女性が誰かも実は分からなかったりするわけですよね、うんうん、その認知症が進んでいくと、
うんうん、
要するに自分の娘をお母さんって言い出す人がいる、うんうん、いることのように、その女性が誰かも本当は分からないんだけども、
うんうん、
娘なんだろうなって読者が思ってたりする、
うんうん、
もしくは彼女が 子供に帰って過去の話を考えてるんだろうなと思っているとみたいなこともあってですね、あの認知症のテーマをうまく使うとこういうふうに使えるんだなっていうのがちょっと驚きでしたね。
しかもその認知症っていうテーマをただ単にトリックとして使ってるだけじゃないんですよね、うん、ギミックとか、はい、もう本当にこのなんていうのかな、もうあのこの間の闘争状態 の, あのゾンビになった側の心理に肉薄するとこんなに切なくなるって話をした
んです
けど、そうそうそうっていう話と一緒で、うん、なんかその自分自身がもしかしたら加害者かもしれないって思った瞬間にこの自分もなんか信用できない感じっていうのがこれほどあのなんか悲しみをたたえた不安定な状態になるんだなと思って、うんうん、なんかその認知症であることをただ単にそのサスペンスの一道具としてた感じ表現してるんじゃなくって、うん、もう小説全体 の, あのリリシズムみたいなものをちゃんと評価させてるんですよね、うん、
あとやっぱりあれですね、限られた時間のタイムリミットがある、
そうそうそう、
認知症ですからだんだん彼女は壊れていっちゃう、
そうそうそうそう、
その、ね、時間を遡らない限り、うん、だんだん症状が出血化していって、そうそうそうそう、分からなくなっちゃうんですよね。で、そのことはちゃんと逃げずにですね、時間、ま、ページが進行していくに従って彼女の病気もだんだん進行していくじゃないですか。で、そのことによって読者は何を思うかというと時間の経過ですよね。
そうそうそう、
で、彼女が本当に限られて向こうの世界に行ってしまうまでを書いているということが常に突きつけられているので、そこですね、そこがすごく悲しさを途中から本当に覚えるんだって。
そうそうそう。でまた2点あって、この主人公っていうのがただの女の主婦とかじゃなくって、うん、もうすごいバリバリ の現役バリバリの頃っていうのは、その腕をいろんな人から買われてた整形外科で、うん、しかも、ね、指が専門、手が専門だったんですよね。指先の整形手術。うん、多分その、ね、くっついたの元に戻したら出るとかそういう系なんですけど、うん、実はその最初の殺人事件で隣人っていうのが指を4本なくした状態で亡くなってるんですよ。でやっぱり指の整形外科だからどう考えても状況証拠がちょっとあまりに近すぎて、ね、どうなのっていう状態なんですよね。でそれも結構最後の最後までその理由が、うん、読者にちゃんと分からない状態で引っ張られていくんですよね、うん、なんでこういう状況なのかっていうのが、うん、それがね、なんていうのかな、取ってつけたような、うん、驚かせるための仕掛けじゃなくって、うん、ちゃんとその隣人の夫婦、隣人も夫婦だったんですけど、今結局事情があって離婚しちゃって、うん、その女の人一人だけで住めたんですけれども、うん、コミュニティ内の2組の夫婦っていうのの、その人間関係の縮図みたいなものをきっちり表してるんですよね、
う
ん、
そうですそうです、うん、だからミステリーとしてね、まあ、読むとそこもこれ多分売り方として草原のホームページ見たらミステリーで書いてあったの、うん、ミステリー、うん、東京草原市ですけど、うんうん、ミステリーって、売ると思うんだけど、多分ね想像できる書評の書評というか、うんうん、Amazon レビューでは、うん、先が読めたとかね、
うんうん、
言うと思うんだよ、
うんうん、
思うんですよ、
うんうんうん、
で、読めたからどうだって話、
そうそうそうそう、そこじゃない、
うん、そこに小説の長いページ数を使って、うん、どうやって作家がね、
う
ん、この主人公の自我というか自意識をたどり着かせるかっていう、
そうそうそう、
そこが大変なところだと思うんですよね。そうそうそう、いや、まあ、本当に分厚いですけど、
あっという間に読めました、これは、
うん、なぜかというと彼女のね、うん、意識の流れを大かにして書いていますから、
激動の波があるから、その波に合わせて読んでると、うん、もうどんどんどんどん、なんて言うか、平坦なスピードで一定のリズムで刻んでいくよりも、そっちの方がやっぱり引き込まれますよね。
そうですね、うん、ちょっとフラッシュバックを思わせるような、うんうん、そこまでの記述が無になるような感じを味わうこともありますし、うんうん、さっきも言ったように時間の経過と伴って、
う
ん、前はできたことができなくなってしまって、だんだんこう気持ちの中の絶望が忍び寄ってくるところもあるんです
。そうそう
そ
う、
その両方があるから記述の中で一定ではないですね。
そうそうそう
そう、そこの楽しみといいますか、文章を読む楽しみがすごく、その文章を追って楽しいと思いました。
うんうんうんうん、
そう、ここまでその文章を追わせることに特化した方がね、できないと思うんですよ。
もう本当に読む楽しみっていうのを久々に味わいました、
うん、
もう犯人がだから誰かとかっていうのは、
うん、
どっちかっていうとそんな問題ではないんですよね。
当てられるでしょ、担当人数こんなしかいないんだから
。まあ本当にだ、人数が限られてるんで、
そうそう、
でもそれでも別にそんなあからさまにバレバレな感じではなくて、うん、なんというかそこにその 秘められていたその秘密っていうのが、うん、あまりに面白すぎるっていうか、うん、あのゾッとするような冷たさに満ちてるんですよね、うん、結構でそれがそのいろんな要素が本当にあの取り込まれていてあのやっぱ女性ならではの関係性とかね、
うん、女性同士なのかね
そうそう女性同士の関係性っていうのがやっぱりいろんなもののなんかそういう作品の中にも散りばめられてると思うんですけどやっぱ男性同士だとやっぱロジックで、うん、あの結びついてるところがあるから本当に損得感情とかがあったらそこで切れちゃうところがあると思うんですけど、うん、だから女性ってやっぱ共感性の生き物だから、うん、どんなにあのその2人の間に大事件とかが起きてもなかなか離れないっていうことがそれでも隣人もとその主人公も女性同士だからあるし主人公と娘っていうのもやっぱり女性同士だからあるんですよ、うん、そこが本当にうまく描かれてるんですよね、
う
ん、
マークっていう息子が、うん、むしろ、まあ、添加物に近い感じ
そうそうでも、まあ、マークもなかなか不穏な感じなんですよ
必要なんですけどね、うんマークがだから どの程度信頼できるか問題っていうのはきっとあると思うんですよね読んでるとねだからまあ女性だけだとそれは書けないので、うん、それもあって息子が必要だったとは思うんです
そうそうしかもねこの介護する人も女性ですからね、
うん、今の女性が彼女の前にいるわけ、うん、年齢が違うね、
そうそうそうそう
立場が違うみたいなもうちょっと着想だけだったら誰でも書けると思うのですが、うん、なかなかこの枚数
っていうのはでしょうねこの緊張感をこれだけ持たせて、うん、リーダビリティの高いものを最後まで書き切れるってなかなかないな
と、うんうん、そうです
ねなかなかねちょっと面白いし面白いって言っちゃうのも申し訳ないんですけれども、うん、やっぱりすごくあの私たちが興味をね、うん、持ってしまうところとかもいっぱいあって、うん、なんかその認知症自分が認知症だって気づく気づく10のヒントみたいなのがあって、うん、やたらボーイスカウトの人が外でのなんかレクリエーションを進めてくるとか、うん、やたら周囲の人がジグソーパズルを買ってくるとかで書いてあるんですよ、うん、要は自分が認知症だって自覚がないからなんでジグソーパズル買ってこられてるんだってなるじゃないですか、うん、でもそれこそが認知症 の兆候なんですよっていう風に書いてるんですよ、
うん、
その視点ちょっと面白いですよね、うん、多分実際の多分メソッドをそのままいつか流用してたと思うんですけど、
うんうん、僕はまあそういうふうにそのなんていうかな実用的にまだ好きじゃないんだけど、うんまあ、でもこの小説を実用的にというかね、
うんうん、
認知症について知るために読んでもらってもいっくり構わないと思います、うんうんうんうん、リアルな書き方をしたり、うんうんうん、パトリシア・カーランっていうね、
うんうん、
オーストラリア作家がいましてささやく壁っていう、ね、ここは小説があるんですこれ短い小説なんですけど全身マフとしての視点から書かれたサスペンスなんですけどそれをちょっと思い出した、うん、パトリシア・カーランはここまでそんなに密の小説ではなくて、うん、謎解きといいますかサスペンスを盛り上げることと何が起きてるかっていうふわっとふわっとね、
うん、
ことがその中心の作家なんですけども、うん、ミステリーの系譜の中にはこういうそのすごく、身動きにならなかったり、自分自身が信用できない状態に追い込まれる人を視点人物にする作品の系譜があるんですよ、うんうんうん、多分東京証言者はそれとしてこれを売ると思うんですけど、うんうんまあ、それを期待して読んでいただいても全然満足できると思うし、うんうん、それではない部分もいっぱいあるということですよね、うんうんまあ、多分軸になるのは僕はこの女性のその心理状態と女性を見る人たちの心理がこうさせられるところがすごく胸に迫るところですね。だんだん彼女の外見とかも変化していくんだろうなっていうことが周りの人の声で分かりますし、ね、最初はすごい聡明で綺麗な人だったんだろうなって思うのがね最後の方はという感じになるんです。それもすごく書かれてないことを察していく楽しみみたいなのがあってそこも楽しかったですね、まあ、悲しいテーマなんだけど読むときはすごく楽しかった
です、ね。そうですね。うん、そうなんですよ。
うん、いいです。楽しいテーマでも楽しんで読んでいいです。うん
まあ、この想定もねすご
い。はい。この想定合ってますね。
綺麗です。ギラじゃなくて本の虫だって言ってるよ。
6月のね6月下旬って言ってましたっけ？
6月下旬。
まだこれ全然僕らのもあってゲラマですね。うん、おまけがおまけというか検事とかも入ってない状態の、うん、本当に文章だけの本文だけの。
これいいな、
これ、うん、
これね、
うん
まあ、読めば
分
かるけど、これね、
いろいろ表
してますよね。
うん、そうそうそう。はい、こういうふうな想定がすごく似合う雰囲気の小説なので、文章も、実は訳文が誰かも分かってないんですけども、 あの CD
が確かに私も
分かんないでしょ
分かんないですね。
ね、いい文章
これまだ初稿ですよね。
多分そうだと思います。
なんか誤字とかあります
ね、はい、ここから磨かれていくと思うので、はい、皆さんも手も届く頃には、上下巻ハードカバー上下巻でちょっと分厚いですけど、うん、読むのは一瞬って一瞬って言ったらいいんだな、うん、そんな時間かからずに
持っててもすごい美しい本になると思います。
ぜひ、はい、うん、読んでいただきたいなと思いました。
そんな感じで、
はい、はい、今日はそんな感じでもうまたまあ肉破壊のね感動を思い出した
とりあえず皆さんこれを読んでもっぺんジャッキーの石田、
はい、
石田を見て、
はい、
その上で杉山っこいをディスるかディスらないかを決めてください、
はい、僕ねこれ涙ぐんだとこあるんですけどそこがどこか絶対分かんないと思います。僕はねあるシーンでねもう涙止まらなかったんですけど、多分そこで泣いてるところを見て他の人はそこ読んだらバカじゃないかと思うところで、
じゃあアマゾンレビュー書き込めばいいじゃないですか。
いやいいですいいです、ね、反論してもしょうがないじゃん。
いや反論じゃなくてここで僕は泣いたっていう書いてみてくださいよ。
僕ねバカが一生懸命なことするところは好きなんですよ。これ昔オーストンタワーっていう映画あったでしょ、うん、あれ自体は本当にバカ映画で、まあ、どうでもいいような内容な映画なんですけど、シークレットエージェント面っていう昔のスパイ小説のスパイドラマの、テーマに乗ってですね、オースティンパワーズがミサイル発射基地に飛び込んでるシーンがあって、そこは僕は泣けるんですよ。バカがシークレットエージェント面のミュージックに乗ってバカが飛び込んできたってところでバーッと泣けるっていう、あそこは何で見ても泣けるんですよ。何で見ても泣ける、そこを見ると同じような涙をこれでも流してですね、ああバカが一生懸命なんかをする姿を見るのが僕は大好きってまあそんなことをですね共感してもらわなくてもいいんですけども、そういういろいろないろんな泣きどころがあるので、そうじゃない泣き方もできるかもしれないんですね。笑うだけじゃなくて楽しんでいきたいと思います。そんな感じで、
はい、考えれば、いやそんな感じで5年次号これをね入
稿
して、
はい、
まあいつかね近いうちにこのボラーニもね、
ボラーニもちょっとたまったところでね、うん、やりましょう。まあ、どこかはちょっと川出書房さんとかと相談しまして、
そうですね、
やりたいと思います。で、また来月じゃあ6月にですね、うん、このアンビーティープラスアルファ特集ですね、その時は多分新刊はあまりもうやらないです、
うんうん、
やらないで新刊は、2月ごとにまとめてやる、
うんうん、これからそういうシステムにして、で あれにします、プレゼン形式にします、
うん、ちょっとやり方はまた考えますけども、はい、新刊をクロスレビュー的におすすめできればいいと思うので、うん、新刊は新刊でまたちょっと個別にまあ、決めないでね、本ごとになんか軸を決めて切るような形にしたいと思います。で、作家に関して言うとさっきも言ったように縦軸とか横軸とかいろんな、評価軸を決めながら、それに沿って、周辺を掘り下げることもしつつ作品を個別の作品も鑑賞するっていう、方式でより一層深い、お話を届けられるかなというふうに思っております。
今まで金刊とね作家特集で1時間1時間で結構なんか無茶にしてね、
はい、ありがとうございました。
いや聞いてる方も疲れちゃうじゃないですか皆さん。ちょっと申し訳ないなと思ってて、はい、これからちょっとそういうスタイルにしようと思ってます。
はい、でしたので、次回もぜひまたよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さっき皆さんコピーしていただいたのは
本当に
見えますね。あ、それ訳文なのでちょっともしよかったらご覧になってください。あ、ありがとうございます。